はい、どうも。こんばんはです。来ました。ですね。今日もですけども、怪談、怪×談っていう、自作小説とか投稿怪談載ってるサイトの、まあ、その載ってる作品を読むというところで、ネトラジでは3回目。ニコ生も入れると5回目になります。はい、というわけでですね、行きたいと思うんですけども、ジータレス読み819、おっちゃん来たらこんばんはと、まあ、おっちゃんじゃないですけど20代ですけどこんばんはと、今日も聞くよと、ありがとうございます。今日のオープニングも良いねと、今日のオープニングですけれども、ですね、本編は全然自分知らないんですけど、曲でビッと来てですね、ハマってますね。機動戦士ガンダムユニコーン、ガンダムの一番最新作らしいんですけど、これの、Life and Death っていう曲なんですけど、このガンダムの新しいやつの曲がかなりいい。中身は知らないけど、とりあえず曲はめちゃくちゃいいですね。自分はかなりハマってですね、他にも聞いてるんですけど、中身を、仮に見ないとしてもですね、曲は検索して聞いてみてもいいかもしれないよっていうぐらい自分は、いいと思いますね。すごい壮大で、いいと思います。はい、素晴らしい。で820、おっちゃんばんはと、まあ、おっちゃんじゃないですけどこんばんはと、今日も楽しく聞かせてもらうよと、ああじゃあす、そうだ、99人の最終電車聞き終わったと、かなりあったと思うんですけどね、てか雑談文が長かったと思うけど、今更だけどゲストに読ませたところはおっちゃんに読み直してほしいと思うと、どれを読んでないかさっぱり覚えてない、当たり前だけどもう何年も前の昔の話ですしね。おっちゃんの声聞きたいのにゲストだとげんなりするんだと、びっくりするね。俺より声いい人たちばっかりなのに、マジですか。しかも女のところも俺がまた女で、またオカマ声で読まなきゃならないんでしょうか。逆にあの頃なんて俺が喋るよりゲストに喋らせろっていう感じだったのに、逆になりましたね。まあありがたいっちゃありがたいけど、そう言ってもらえるのはね。でもまあ今まだサイトあんのかね。の最終電車、あ、まだあるのか。まだあんだ、懐かしい。まだあるよ、あるけど読むのかと。まだ読むのかっていうのがあるんですけど、で、ですね、次行きましょう。だから どうしよう、げんなりするって言われてもな、俺より濃い人たちで朗読うまい人たちがやってるってところもありますからね。で、821、おっちゃん来たと、まあ、おっちゃんじゃないですけど20代ですけど、はい、前回のラジオは自動録音でしか聞けなかったから生で聞けるのめっちゃ嬉しいと、まあ、ありがたい話で、とりあえずタイミングがあったということで、はい、で、822、他でチャットしてたら現れたるわいいさんさん、聞きますぜ大将と、てか大将なの今度、てかいろんな風に呼ばれて、まあいいんですけど、てか大将なんだ。しかも様付けだし、そんなね、てか普通の、ブサイクさんなんで、あんま、持ち上げない方がいいと思います。で、823、年下のものをおっちゃん呼ばわりして若さを保つ健康法を思いつきました。おっちゃんコント。なるほど。まあいいんじゃないですか。俺おっちゃんじゃないですけど。でもおっちゃんなのかな。まあ20代ですけど。で、とりあえずこんばんはと。で、824、自分はおっちゃん来るまで懐かしくて人狼聞いてたよと。人狼、一応アップしましたからね。おっちゃんのじいちゃんキャラが強烈すぎて頭の中で、何これ、こだましてる。強烈すぎてって言われてもね、あんまそういう声変えるとかそういう技術がないもんですから、 あんま変わってないと思うんですけど、とりあえず、まあ、聞いてくださってるということで、ありがとうございます。じゃあですね、ねえ、早速行きましょう。自作小説集のカテゴリーのところのですね、前回ナンバー22の速報まで読んだので、次がナンバー23で、タイトルが不明です。投稿メールが階段に届いたんですけども、発信者名が不明だったので投稿者名を投稿者不明にさせていただきました、ご了承くださいっていう、初めに、注意書きというか、が書いてありますね。だからタイトル不明だし投稿者不明の話です。はい、から、いきたいと思います。じゃあ行きましょう。大丈夫ですよ。あなたがここに来なければ何の心配もございません。あなたがほんの気まぐれや好奇心を起こされて我々のいる地下道へと足を踏み入れなければ何の心配もございません。ですからあまり恐れずに我々の話を聞いてください。あまり恐れてはいけません。平常心で見てください。よろしいですか。ですから私たちは地下道に住んでおります。何度もそうおっしゃっているのですが、聞こえないようなので耳を聞かせて、直接お聞かせいた、願いたいと思いまして、このような形にさせていただきました。ですからあなたが読んでいる文章は頭の中で流れる声は私たちの声でありまして、文を通じてあなたの耳を聞かせていただかせている次第にございます。昨日も私たちの話を聞いてくださらなかった人や、聞いてくださったにもかかわらず恐れるあまりに地下道へと来てしまった方々が私たちのところに加わりまして、みんな泣いて出してくれと叫ぶので始末が悪いので困り果てております。そういう時は首から流れるものを元に戻すのも大変ですので、ますます地下道は赤くなっていくので匂いも気にならなくなってまいります。失敗なされた方などは顔が半分以上そがれてしまって痛い痛いと私たちを困らせるのですが、何分狭い地下道ですので声が響いて私たちの頭に響いてまた流れるのでございます。ですので恐れずに私たちの地下道に足を踏み入れると、これ以上増えることは街に出ていかなければなりませんとおっしゃっています。私たちはあなたの街の地下道で痛い痛いと叫んでいらっしゃるのですが、自転車や人はいつも通っている普通の地下道であることを知っているのでしょうか。道路という下を通っている普通の地下道で私たちの体をすり抜けていらっしゃるのですよ。私たちはここが気に入っているのですが、人は構わず地下道を通り抜けていくのですか。自転車にお乗りになったまま坂となっている部分を走り抜けていく方などもいらっしゃいまして、私たちの首がいつも飛んでおり苦労していたところ、方法を見つけた次第にございます。夜に一人で歩いてらっしゃる地下道を歩いてらっしゃる方を見つけたので、私たちは自転車に乗って同じように滑り降りたのでございます。その一人で地下道を歩いていらっしゃった方に向かってカッターナイフを片手に持って首をかきってしまったのですね。思った通りに彼女の首の筋は切り裂かれたようでして、地下道に血のしぶきが広がって真っ赤になって匂いが広がりまして、彼女もまた私たちの仲間になってしまったわけにございます。一人で私たちの地下道を歩いている人間らしき人らしき人は私たちの餌食でありまして、私たちの苛立ちはとてもそれですっきりさせていただいて、けれども私たちはそれをやめられなくなってしまいまして、もう地下道は首を切られた私たちの人間だった私たちの塊になってきておりまして、これ以上は街にあふれて街中の人間の首をカッターナイフで切り裂かねばならなくなりまして、ですので私たちのところに来るのはもうやめてほしいと願っていらっしゃるのですが、だから来るなと言ってんだ。なぜ来んだ。お前たちは来るんだ。殺してやる、殺してやる、お前を殺してやる、これ見たみんな殺してやる。 以上。投稿者不明のタイトル不明の話でございました。で次、あこれどうなんだろう、次のやつはですね、フラッシュでした。着信ボイスという、作品で、これはですね、ちょっとやめましょう。フラッシュですので、ラジオじゃですね全くわからないと思うので、もし興味があったら、怪談のサイトのですね自作小説集のナンバー24を見てください。で次ナンバー25025で、大粒の雨、藤田光平さんの作品。じゃあ行きましょう。どうしよう、僕は空を見上げている。空には絵の具をすべて混ぜてしまったようなどす黒い色が渦巻いている。屋根か街灯で跳ねた雨水がピシャリと僕の顔に散る。大粒の雨が地面のくぼみをその濁った色で形作りを始め、人は思わずそれを踏みつける。バシャンピシャン、雨音と水音の中、僕は空を見上げて困り果てた。文化祭で使う大切な資料を濡らすわけにはいかない。首をひねって背中を見ると、染み込みやすそうな素材で作られたリュックが揺れて見えた。ピタッピタッピタッ、僕は体を縮こませるようにキルを行く。結局僕は駅前でおばあさんが売っていたビニール製の傘を買ってしまった。使い捨ての安物の傘だ。今までもあの駅前では何度かあの人を見かけた。雨の時に困っている人を見かけると寄ってきて傘を買わせていた。しわがれた声で困っているじゃろうと話しかけてくるのだ。そしてゴルフのバッグのような中からビニール傘を取り出して売る。それも安物の傘にしては結構な値段でだ。彼女は傘をどうしても必要として困っている人間を見分けられるらしく、大抵の人はそれを買ってしまう。いい商売だ。でも僕は知っている。あのおばあさんが捨てられた傘や忘れられた傘も集めてまたそれを売っていることも。先日だって駅の裏手にあるゴミ箱の中から捨てられたビニール傘を拾っていた。体を乗り出してゴミを荒らしながら傘だけを探している姿には僕も身震いした。なかなかに儲かっているはずなのだからそんなことをしなくてもよいのに。だから僕は傘を忘れないようにしていた。あのおばあさんの稼ぎにならないように。もし傘を忘れてしまってもそのまま歩いていくこともあった。それなのにこんな日に限って、バシャッ、水たまりが憎らしく何度も僕の足元を狙う。跳ねた水がリュックにかかったような気がして、額についた冷や汗と雨の見分けがつかない。僕は汗、それとも雨を片手で拭き取ると、体を縮こませるようにキロを行く。この傘は大きいとは言えない。傘の外面を伝った雨粒がリュックの上に滴るかもしれない。そうなったら傘の改造だ。どうしよう、僕は傘を買っても困っている。ビタン、大粒の雨が傘で跳ねる。僕は思わず足元へ送っていた視線を上げると森の道が見えた。大きな雨粒の音がさらに傘で跳ねる。森の木々、 その葉に溜まった水が重さに耐えきれずに落ちてくるんだ。何度も何度も雨粒の音が太鼓を叩くように傘を鳴らす。この森の道を抜ければ家はすぐそこだ。だから僕は急ぎ足になっている。雨自体は葉に遮られて少ない。だから地面には水たまりも少ない。足元をあまり見ずとも急ぎ足で進むことはできる。ピタン。また大きめの粒が落ちてきて、僕はびっくりと歩みを止める。この道では最低ひったくりやら強盗やらとやたら事件が多い。その上幽霊が出るなんて噂まで立っているほどだ。道は日光を葉に遮られ、昼間でもなかなかに暗い。確かに幽霊でも出そうな雰囲気ではある。少なくとも夜には通りたくない。が今はもう冬の6時、真っ暗闇と言っても過言ではない。弱々しい街灯の光も真っ黒な地面の輪郭だけを照らしているに過ぎない。ピタピタ。濡れ落ちた水滴がまた傘を鳴らす。まるで僕を狙っているかのように。僕は止まった足を進める。見上げれば真っ黒な木々が半透明のビニール傘を染めている。うっすらと見えるのは街灯のせい。傘に張り付いた雨粒が真っ黒な粒に見える。ピチャ。新しい雨粒が傘に新しい影を作る。まるで人の顔を形作っているようで気味が悪い。そこからまがまがしい一線を感じるような気がして、僕は傘を前に振ると、黒い雨粒たちは虫が慌てて逃げるようにその姿を散らした。ビチャビチャ。ほっとした途端、新しい雨粒が傘に落ちてくる。しかも結構な量で。しかもまたそれは人の顔のような形をして僕を見ているんだ。雨粒が流れたからだろうか、顔の目となっていた雨粒がギョロリと僕を見た。うわっ。思わず傘をリュックのことも忘れて振ってしまい、僕は慌てて傘を止める。何を慌てているのだろう。僕はただの大粒の雨じゃないか、そう言い聞かせる。歩かなきゃ、帰らなくちゃ、そう言い聞かせる。見上げるとビニール傘には水滴は残っていない。顔なんかどこにも。傘に大きな水滴が落ちてきたのを僕は見た。人の上半身の形をした水滴は傘に覆いかぶさるように落ちてきて、ビタリと吸盤のように傘に張り付いている。顔のような水滴は僕を笑うように見ている。僕はそれと目が合っている。真っ黒い影を作った人型の水滴、いや、どこから見てもそれは人だ。ずっしりと重さが傘から伝わってくる。ビタビタビタビタビタっと雨粒は何度も傘に落ちてきて、その度に顔の表情が変わっていく。ビタ、いやいやいや、ビタ、いやあ、ビチャ、はあ。雨粒の音は笑い声になって、顔は笑い顔になって、そいつは僕を見ながら口元をニューッと歪ませた。僕もニタッと笑っていた。家に着いた時、僕は傘を持っていなかった。あったのはびしょ濡れになったリュックとびしょ濡れになった資料だけ。やっぱり傘なんて買うんじゃなかった、そう思う。後に森の中で男の上半身と下半身が切断された死体が発見されたらしい。犯人は捕まっていないけれど、僕にはなんとなく分かっている。きっとその人が持っていた傘が欲しかったんだ。以上、大粒の雨っていう作品でした。ちょっと飲み物の、何度も途中止まったのはですね、咳やらくしゃみやら、なんで配信するときになって出るのかと、ちょっとタイミング最悪でした。はい、というわけで、次行く前にジータレス読み。 825、雨が降ってくると大喜びでびしょびしょになる俺って少数派と。大喜びでびしょびしょになるの、多分少数派。まあ雨が好きな方はいるかもしんないけど、びしょびしょになるのわざわざ、それは風邪ひかないように。で826、おじいちゃんも早くないですかと。まあおじいちゃまじゃねえんですけど、20代なんですけど、はい、まあいつもよりは早いかも、うん。今豚の角煮が完成してこれから試食と。おめでとうございます普通の書き込み、早くから聞けてよかったと、はい。というかおじいちゃま鼻声と、鼻声ではないですけどね、大丈夫、看病に行こうか、あたい看護婦さんだからと、か、あ、看護師さんだからと。看護師さん大変だわなでも看護師さんいると、そういう時いいね、助かるね、で827、もう花粉飛んでるからね、今年もっちゃんにとって試練の季節になったねと。まだね花粉症っていうほど、そのなんだろうな、ひどいあれはないんですけどね、そうそう、まあ前に去年か、教えてもらったあの点鼻薬を使えばですね、多分大丈夫だと思うんですけどね、すごい効いたんであれ、じゃあ行きましょう次。も行く前に828、ジータ、プラズマクラスター使うと真面目な話、花粉症がかなり楽になると、喉にもいいと。マジか、あれ科学的にどうなんだろうと思ってたけど、プラズマクラスターって本当になんか効果あるんですか。なるほど、考えとこう、買っとくかで、次代行人、ナンバー26、書式なんて読むんだろうこれ、新夜子、そのまま音読みで、音読みと句読み、まあいや、そのままとにかく読んでみました。書式新夜子さん代行人っていう作品、私のことを誰も知らない、そのはずだ。見知りと顔の傷が痛む、触るとぐにゃりとした感触がした。かさぶとの下が膿んでいるのだろうか。あの黄色をした痛みを生み出すヘドロのような液体がかさぶたの下でうごめいているのだろうか。だとすれば私はそれをひねり出してなかったことにしておきたい。ほじくり出してか。あいつに受けた傷から生まれたものなどなかったことに。この私もなかったことにしてやりたい。にゃーにゃーと私の腕の中で小さく震えるものがいる。昨日拾ってきた子猫だ。私の苦労も知らずに子猫はぬくぬくと私にすり寄ってくる。私がお前を持ち帰ってきたばかりに、あいつに父に私がどんな目を合わされたかも知らずに、この子猫は私の腕の中で平穏を味わっている。捨てなければ捨てなければ、あいつが私に命じたことは絶対だから、私は子猫を捨てなくては。決して私のところになど帰ってこないように、私の知らない場所へ。決して私のところに誰かが届けないように、私の知らない場所へ。だから私はここにいる。私のことを誰も知らない、そのはずだ。僕が代行して差し上げます。沈む太陽を背に受けて顔の見えない男が私に言った。突然のことに私は言葉を失う。何を、何が。にゃーと子猫が怯えたように私の腕にしがみつく。私はそれを振り払うと男に言った。代行してと。黒い服の男、ガリガリに痩せた手が私に近づくと、私の手の中から無理やり猫を引き剥がした。結果は後ほど。男は路地の中へと消えていく。 数日後、私は今日もあいつに暴力を振るわれている。殺したいけれど、あいつの力に私がかなうはずもない。そう思っていた時、私は私の部屋に奇妙な箱が届いているのに気づいた。異臭がする。プレゼント用の箱に結ばれた黒いリボンのついた、それから私はスルスルとリボンを解く。蓋を傷のついた手で開く。それがいた。あった。あの子猫が半フランした状態でその中に押し込められていた。子猫の処分を代行してくれたのだ。私のことを誰も知らない、そのはずだ。誰もこいつのことを知らない、そのはずだ。私はあの街を歩いている。あいつと一緒に歩いている。僕が代行して差し上げます。太陽を背にしてあの代行人が現れた。私はけたたましい笑い声を上げて代行人へあいつを突き飛ばした。代行して。以上、代行人っていうお話でございました。んで、次行く前にジータレスミ829、キャー週末にまさかのおっさん来たと、まあおっさんじゃないんですけど20代なんですけど、はい、とりあえず来ました。んで次行きましょう、ナンバー27、針の歌、小畑武義さんの作品、針の歌。ルンルンルン、ルンタッタッタ、ルンルン、ルンルンルン、ルンタッタッタ、ルンルルン。君の母さん糸食ってツーツー、君の父さん布縫ってクークー、みんなみんな張り付いてグブグブ、痛いの痛いの育児なし。僕は汗をびっしょり全身にまとい目を覚ました。まだ頭のどこかでへばりつくようにあの歌詞が流れている気がして、僕は頭をブルブルと振った。学校の帰り道、校舎の裏側から聞こえた歌。1,2 年生だろうか、その歌声は非常に幼く聞こえた。僕はもう6年生、声変わりも始まっている。だからそういう無邪気な声が寂しく思えて、そっと校舎の裏手を覗こうとしたんだ。あーと途端に聞こえた。絶叫とも笑い声ともつかない不気味な声。覗こうとした顔はそこで止まった。途方もない恐怖が僕を襲った。育児なし、育児なし、育児なし、育児なし。4人の幼い声がした。僕に言ったんじゃない。その声を上げている子に言っている。声。チェリッ。けれど僕は突然の声に思わず足元を鳴らしてしまった。途端声はピタリとやみ、立ち去る足音が裏手に響いた。恐る恐る僕が覗くと、そこにはもう誰もいない。残っていたのは、奇妙な紋章の書かれた地面と血のついた針だけだった。今日も僕は校舎の裏手を歩いている。頭から離れないあの歌、そして声の正体を突き止めたかった。ふと横切る1年生の男の子たち、手にポツポツと傷跡のようなものが見えたのは気のせいなのだろうか。そういえば僕もなんだか、またあの歌詞が聞こえたような気がして僕は頭を振る。と偶然校舎の3階にいた先生と目が合った。いや、偶然じゃないのかもしれない。先生はじーっと僕のことを見ているんだ。口を早口でパクパクパクパクさせながら僕を見ている。あまりに不気味な光景に僕は泣きそうになると裏手から急いで逃げた。僕は昔の写真を眺めている。ちょうど小学校に入学して半年ほど経った写真だ。 見ると写真の僕の両手に針で刺したような傷跡がいくつもついている。育児なし、育児なし、育児なし、育児なし。誰かの声が聞こえた。振り向くとお母さんが先生と一緒に立っている。ルンルンルン、ルンタッタッタ、ルンルン、ルンルンルン、ルンタッタタ、ルンルルン。君の母さん糸食ってツーツー、君の父さん布縫ってクークー、みんなみんな針ついてグブグブ、痛いの痛いの育児なし。お母さんと先生は早口で僕に歌うんだ。手に小さい針を持って僕にそれを近づけた。以上、針の歌っていう話でした。で、釣り行きましょう。ナンバー28、声、水庭長太さんの作品。ラジオとか MD プレイヤーとか持ってないよな。震える間の声がドアの向こうから聞こえました。高校の友人間が登校しなくなってから2週間が経った日、さすがに心配になった僕は彼が一人暮らしをしているアパートを訪ねた。錆びた鉄製の階段と酸性雨で溶けたような歪んだコンクリート、壁にできたシミはこちらへ引き寄せようとする手のように不気味に広がっていて、カンカンカンと赤錆だらけの階段を上るとそこにもシミ、広がるシミは間の部屋202へ伸びているように感じました。大丈夫なのか。ドキンと心臓が鳴り、急いだように僕はチャイムを押そうとしたが押せなかった。チャイムのボタンがあるべきところには粉々に砕けたプラスチックの破片があるだけ。叩き壊されていたんです。僕は数秒固まって、それでもドアをノックしました。誰だ。死人のような声がしました。僕は間の部屋に入ると唖然としました。部屋中の機械、それも音を出す機械という機械が全て壊されていたんです。ラジカセもラジオもテレビも目覚まし時計もパソコンも。壊れた機械の横には金属バットが転がっていて、間が壊したことがわかります。きっとこれで玄関のチャイムも壊したんでしょう。部屋の中にそれらしき破片も転がっていましたし、目線を巡らせるとベッドの上に間がいました。毛布を頭からかぶって寒そうに震えている。痩せ細った間でした。聞こえるんだ、聞こえるんだ。ボソボソとつぶやく間から僕はなんとか事情を聞くことができたんです。2週間前、間はアパートで一人録音した音声をパソコンで編集する作業をしていました。学園祭の録音したスピーチを編集する仕事を先生に任されていたのです。と、次は音声と音声の間にある無駄な部分を削除したり、音量の調節、ファイルの分別、説明の追加。提出日を明日に控え、間は焦りながら何度も何度も録音された音声を再生していました。長い作業もあと一息になり、あとは自分の声を録音して説明にするだけとなりました。パソコンに接続したマイクにそれぞれの音声の説明を吹き込みます。次は山口先生のスピーチです。カチッカチッ。録音した自分の声をチェックしながらスピーチのファイルに追加する、そんな単純な作業。 その時間はイヤホンで聞いていた自分の声に何か妙なものを感じたんです。違和感というか、とにかく録音した声が変だったんです。もしかして雑音が入ったのかもと、間はもう一度再生ボタンをクリックします。次は山口先生のスピーチです。声が歪んでいるような、何か別なものに押さえつけられているような声。やっぱり何か入ってる。そう感じた間は録音した声を大きく編集し、再度確認をするために再生ボタンを押しました。次は山口先生のスピーチなんです。なんだ一体。次は山口先生のスピーチなんです。間は再度音声を大きくしてカチッとクリックしました。声がはっきりと聞こえました。聞いたな。それから間はノイローゼのようになってしまったそうです。パソコンだけじゃなく、すべての機械から聞いたよなという声が聞こえてくると。それで部屋中の機械はこのありさま。話し終えた間はぐったりとしていて、もう間ではなくなっているようでした。じゃあ俺帰るから、学校待ってるぞ。嫌な雰囲気から解放されたくて、僕は立ち上がりました。その時です。リリリリリリリリリリ、僕の携帯電話が鳴ったのは。
いや
と布団にくるまっていた間は狂ったように立ち上がり、僕はそれを見ている。間はベッドの近くに転がっていた金属バットを手にしている。何かメキメキと耳の近くで音がした気がする。胸ポケットに入っていた携帯電話が潰れる音もする。ついでに胸の骨が折れた音もする。僕は口を開くと、かすれた声で言った。お前も聞いたよな。自分の頭に金属バットを打ちつけて、潰れたみかんのような間が最後に見えた。ざまみろ。以上。声っていう題名の話で出した。で次、ナンバー29、私を見てる、保坂祐樹さんの作品。ふと視線を感じて私は振り返ります。いえ、誰もいるはずがないのは分かってるんです。ここは私の部屋、一人暮らしをしているマンションの中。鍵だって3つも付け足してコピー不能の特殊な鍵を使っているぐらいですから、誰もいないのは分かってるんです。分かっているからこそ、誰かの視線を感じた時の恐怖は計り知れません。私は今もその恐怖から逃れることができないのですから。以前私は都内にある友人のマンションで同棲していました。彼氏ではなくて、ただの女友達ですけれど、彼女は私と同じ高校のクラスメートで、先に上京して働いていたところに私が転がり込んだ形で、もちろん家賃もきちんと払っていました。出てきたのは高くて払いきれなかったとか、彼女と喧嘩したからではなくて、もっと別の説明しきれないもののためなんです。あれは3ヶ月ぐらい前のことでした。私は夜、帰りの遅い彼女、3号ゆかりの帰りを待っていました。ゆかりはちゃんとした企業に OL として勤めていて、残業で帰りが遅くなることが多いんです。そんな日はいつもゆかりから電話があって、私はその間夕食を作って待っていて、その日もゆかりからの電話があって、早めの電話だったから、私は冷めても食べられるようにサラダとかそういう料理をテーブルに並べて待っていました。 外からは暴走族のバイクが走り回る少々耳障りな音が聞こえてきます。時計を見るともう10時を回っていて、時間が気になるからなのか、コチコチと秒針の音がよりシャープに耳に届きました。誰もいないマンションの部屋はガランとしていて少し寂しげで、ゆかりの持ち物であるぬいぐるみたちが私をじっとタンスの上から見つめていました。彼女、ぬいぐるみに見られるのが好きらしくて、部屋中のぬいぐるみがテーブルの方を向いて笑っているんです。私は気持ち悪いからやめてほしいと言ったんですが、途端にさらに気持ちが悪くなって、私はテーブルから離れるとベランダの窓をガラガラと開けて外の冷たい空気に当たろうとしました。マンションの12階の底にはいつもいい空気が流れていましたから、ふわーっと夜風の冷たい空気が、部屋に流れ込むと同時にカーテンも揺らめいて、私は大きく息を吸い込んで溜まっていた嫌な感情を払拭しようと、もう一歩ベランダに足を伸ばしサンダルを履こうとしました。その時です。とても嫌な視線を感じたのは、最初はゆかりのぬいぐるみの視線かもとも思いましたが、ぬいぐるみは全部テーブルを見ているはずです。だいたいぬいぐるみの視線なんか感じるはずがない、そう思って、でも怖くて私は冷たいサンダルの上に足を乗せながら首だけを曲げて振り向いたんです。タンスの上のぬいぐるみたちに目線を定めて、やっぱりぬいぐるみたちはテーブルの方を見ています。私の方を向いているぬいぐるみは一つもありませんでした。振り向いた途端に感じていた視線も消えていて、私は白い息を吐き出しました。やっぱり気のせいだったんだと。安心して私はサンダルをきっちり履いて再びベランダに足を進めます。先ほどよりも寒く感じる空気と、やはり冷たい風が肌を撫でて、いろいろな感情とか疲れなどが風に乗って流れていくように感じました。チクチクするような冷たさも今は意識をはっきりさせてくれる刺激のようなもので、私はしばらくその感覚に身を委ねていました。私の背筋に何か生暖かい違う風が通り抜けました。まるで針で背中をさするような嫌な気配と一緒に、反射的に振り返るとカタンと小さな音が部屋の中から聞こえました。誰かいるのかもしれない、でも鍵はかけてあるし、ゆかりならば声をかけてくるはず。驚かそうとしていてもドアが開く時の音を私が聞き逃すはずがないのです。この部屋のドアはきしむのですから。なら一体何が部屋の中に。さーっと体がとてつもなく寒く感じて、私は慌てて部屋の中に飛び込むと辺りを見渡します。さっきと変わらずタンスの上にはぬいぐるみがあって、テーブルの上には私が用意したゆかりの夕食が乗せられていて、何も変わった様子は見られない。もしかしたら聞き間違いだったのかもしれない。部屋がきしんで音が鳴ることはよくあること、そう自分を言い聞かせようとした時です、私は気づきました。電灯の紐がはたはたと揺れているのに、風、私が開けていた窓から吹き込んだ風が紐を揺らしてしまっただけ。私は揺れているそれを右手で掴むと、もう揺れないようにそっと手を離しました。説明できないことなんかない、説明できないなんてことなんてない、きっと私が感じた視線も全部気のせい、言い聞かせようと必死でした。数分後、私はなんとか落ち着いて無性に誰かの声が聞きたくなって電話に手を伸ばした時、私は目を丸くしました。顔が引きつるのが分かりました。揺れてるんです。電灯の紐がゆらゆらと目の前で、窓はさっき閉めたはずなのに、どこからも風が吹き込むところなんてないのに、恐ろしくて不安で私は紐から目を離すことができませんでした。
ギー
そして聞こえたんです。ドアが開く音が、きしむ音が背後からはっきりと。バタバタと足音も聞こえます。部屋の中からもベランダからも。紐の揺れがどんどん激しくなって、電灯自体も揺れています。埃がキラキラと私の視線に舞い散って、背後のドアから足音が近づいてくるのが分かりました。部屋の中の足音はもう聞こえなくて、その音だけがシャープに聞こえてきて、ガタガタと体は震えて、握った受話器がガタッと手のひらから落ちて地面をバウンドしました。ツーツーと受話器から聞こえる通話音もどこかいびつな感じがして、私は凍りついたまま、足音はすぐ背中にまで来ていました。なぜでしょう。私は振り返ってしまったのです。それを突然どうしても知りたくなってしまって、混乱しておかしなぐらいに冷静になってしまって、私は後ろにいるそれを見ました。せっけ、真っ赤な血で染まった服、陥没した頭、えぐられた顔、ゆかりでした。口からはゴボゴボと泡のような血を流しているゆかりがいました。指をこっちに向けて助けを求めていました。玄関からここまでの間はおびただしい血に染まっていて凄惨でした。いやーと血の匂いに包まれて、私にゆかりが覆いかぶさってきて、私は気を失いました。暗闇の中で私は誰かの視線を感じました。冷たい殺気の塊を、吐き気がするほどの殺気、誰でもいいから殺したい、そんな殺気を。あがとがとがあと、奇妙な笑い声で私の意識は完全に途絶えたのです。ふと視線を感じて私は振り返ります。いえ、誰もいるはずがないのは分かってるんです。人間はとりあえず気をつけてください。部屋に一人でいるときほど気をつけてください。振り向いて部屋の様子を確かめてください。カーテンが揺れてはいませんか？電灯の紐が揺れてはいませんか？ドアがきしむ音はしませんか？足音が聞こえたりはしませんか？笑い声は聞こえませんか？あなたを誰かが見てはいませんか？誰かがあなたをどうしても殺したいと部屋に潜んではいませんか？以上。私を見てるっていう名前の作品でございました。はい。で、次に行く前にジータレス読み830、週末おっちゃんおちょんちゅんと、まあおっちゃんじゃないですけど20代ですけど、とりあえずこんばんはと。はい。で、831、今来た、最初から読み直せと。今来た5分前ぐらいか。まあ、録音ファイルあげるんで、まあ、もしよかったらそれ落として聞いてみてちょうだいということですね。で、832、お、生おっちゃんだと。まあ、おっちゃんじゃないですけど、はい。最近録音ばっかりだったから、生おっちゃんはなんだか嬉しくなるで、と。録音ばっかりと。まあ、タイミング今回あったということで。ありがとうございます。はい。で、次行きましょう。ナンバー03030で、アシュラのマナコ。で、アシュラ。っていう方の作品、アシュラのマナコっていう、名前の作品です。行きましょう。黒色の虫たちが私の世界を黒色にしてしまいましたので、私は歩くこともできません。振り向こうが逆立ちをしようが黒色なので、手で探ろうとも虫がざわめくのです。私は絶叫したいのですが、口の中も 黒色にされてはたまらないので、口を開けることはできませんから、鼻や耳はもう奪われてしまいました。ただ目玉の黒い部分だけは黒色なので、虫たちはうごめくことをやめてしまいました。ただ世界は黒色なので、私の黒い目からうかがい知ることはできませんから、やはり手で探るしかダメなのだと、私の黒い塊がうごめきながら命令しています。私の魂はもう虫ですから、虫の言うことなど聞くわけにはいきません。私の目玉は白い部分はもう虫ですから、黒い部分をギョロギョロと動かしてうごめく虫を寄せつけないようにするしか方法はありません。誰かが私の部屋に入ってきたかもしれません。虫が感じているのです。黒色の中に黒色でない色の侵入は許されないことですから、私はその色を塗りつぶす必要があるのだと、私の黒い塊がうごめきながら命令しています。私は虫を右手で掴むと、黒色でない色に潰れた虫の汁を塗りつけるのです。土星やら何やらが聞こえますが、私には認識する耳はもうないのですから、理解する脳もないのですから、戸惑うことはないのだと、私の黒い塊がうごめきながら命令しています。気配が消えたので、きっと黒色でなかった色は黒色に染まったのだと思いましょうか。私は安心を手に入れた様子で、黒色の笑い声を上げているようなのですので、耳を塞ぎたい気持ちをいっぱいにして、私は黒い瞳をギョロギョロと伺わせるのです。虫の名前はアシュラアシュラ虫。もう私もアシュラアシュラ人。あの患者さん、どうしたら食事をとってくれるのか。白衣を真っ黒に塗られた男は監視窓から部屋の中を眺めている。部屋の中は絵の具やらクレヨンで真っ黒に塗りつぶされている。ぜえぜえと収容されている男の声が聞こえてきては、またクレヨンやら絵の具を体に塗りつけているのだ。またやられたんですか。ダメですよ、黒い服を着ていかなくちゃ。バーカ言うな、顔まで真っ黒にできるか。まだこの患者さんの身元わからないの。部屋の横に貼られている、ね、名前のプレートにはアシュラとだけ書かれている。1ヶ月前に運び込まれたこの患者には名前がなかった。体中にボールペンで書かれた黒い筋が書かれていて、強く強く塗っていたようで、黒い筋から赤い筋が流れていた。体中から。男はなんとか一命を取り留めたが、黒以外の色に恐怖心を示し、悲鳴を上げて暴れるために、体を傷つける恐れのない無害の絵の具やらクレヨンを与えられ、独房に入れられている。困ったもんだよ。これじゃ治療費も取れやしない。再び覗いた黒色の部屋の中に、ぎょろりと男の瞳が見えた。
うへ、だってんだこれ。
捜査員の一人が後ろでエチケット袋に吐いている。そこは小さな小さな病院だった。十数名の医師や看護婦が勤めていたごく普通の良心的な病院だった。
何があったんだ。
どこを見ても病院の中は真っ黒に塗りつぶされていた。絵の具だろうか、それとも別のものだろうか。壁はもちろん、テーブルや窓、至る所が真っ黒になっている。廊下に一つ布をかぶせられた看護婦の死体が転がっている。刑事の一人が覗き込むと、あまりに無残な姿がそこにあった。体中を真っ黒に塗られ、爪から口、鼻、耳、目までもが塗りつぶされている。目からはどす黒い血が流れた後、どうやら白目を黒く塗ろうとして潰されたらしい。口を恐怖に開き、舌までもが真っ黒に染まっていた。刑事はたまらなくなり、布をかぶせるとトイレのドアを開いた。 一瞬真っ暗闇に放り出されたのかと錯覚する。そのトイレもまた黒く塗りつぶされていたのだ。おい、こっちにも一人いるぞ。ぼんやりと浮かぶ輪郭の中に便器に顔を突っ伏して死んでいる医者がいた。真っ黒な医者がいた。学校の外れには先生に入っちゃいけないと言われている小屋があるが、公平は好奇心が旺盛な悪ガキだった。してはいけない、行ってはいけない、禁止されていることは彼には魅力だった。逆らうことで自分が偉くなったような、すごくなったような気がした。先生に怒られることも勲章の一つだと思っていたし、反省するようなことは何もしてないと思っているから彼には反省はなかった。だから公平はその扉を開けてしまった。錆びついた倉庫の扉に最近誰かが開けたような錆が削がれた跡があっても、公平は扉を開けてしまったのだ。倉庫の中は真っ暗で、恐ろしいほどに真っ暗で、公平は怖いことには慣れっこだったが、その時はさすがに怖くなった。扉を閉めてしまおうとも思ったけれど、公平にもプライドがあった。震える足を一歩一歩倉庫の中に踏み入れた。ぜぜと誰かが息をする音が倉庫の中から聞こえて、公平は立ち止まった。そして見た、倉庫の中が真っ黒に塗りつぶされているのを見た。真っ黒な中にギョロギョロとうごめく目玉を見た。ギャーと叫んだ公平は倉庫から飛び出すと、先生たちのいる校舎へと全力で走った。背後で倉庫の扉が閉じられる音がした。ガサガサと虫が這い回るような音がした。教師たちが絶叫を聞いて駆けつけた時、そこに公平の姿はなかった。黒い虫が校庭にうごめいているだけだった。人の形のようにガサガサガサガサと。虫の中に公平のものらしい服が見えた。公平の目玉らしいものが見えた。先生たちが悲鳴を上げると、黒虫たちはガサガサと散っていった。先生の一人が気を失い、先生の一人がその場で吐いた。行方不明の男を探しているんです。僕はその男と友人なんですが、飲みに行った帰りにビルの隙間を見て、誰かいるとか言って隙間の中に入っていっちゃったんですよ。何かガサガサって音がして、僕たちは待っていたんですけど、そのまま出てこなかったんです。そいつ、あ、飯田って名前なんですけど、そいついなくなった日、1ヶ月ぐらい前だったかな。そのビルならあっちの曲がり角にありますけど、やめといた方がいいですよ。かなり狭いですし、僕たちも探そうとしたんですけど、なんか壁が真っ黒に塗りつぶされてて気味が悪いんですよ。飯田みたいに消えちゃったら嫌だし、刑事さんもそうでしょ。あ、ちょっと知りませんよ。病院に一人の男がいる。刑事だった男がいる。隔離室で黒い絵の具を塗りたくりながら、刑事だった男は笑っている。アシュラアシュラと叫びながら、刑事だった男の目がギョロリとあなたを見た。以上。アシュラのマナコっていう作品でございました。で、次行く前にジータレス読み833。生おっちゃんってなんだかエロいねと。 それ生だけに反応してる気がする。で834、真っ黒なのかノリじゃねと。でも意外とノリってね、真っ黒っていうよりもちょっと緑入ってるでしょ。真面目に答えたけどあと隙間あるしね、ノリじゃねえと思う、隙間なくねベタベタベタベタノリ貼って、ね、口の中いっぱいでもうモワモワしちゃうから、はい、で次行こう。ナンバー31、鬼、アサギ、深い雪と書いて新雪さんの作品。私の右腕に残された醜い傷跡、見るたびに思い出される痛み、苦しみ、恐怖、あなたに分かりますか。満員電車、私は揺られていた。いつも通りの通学です。何一つ変わったことはありませんでした。私は何一つ違うこともしていませんでした。昨日と全く同じです。目覚まし時計が鳴って、私は起きて顔を洗って、朝ごはんを食べて、目玉焼きがとっても美味しくて、私は行ってきますって家から自転車に乗って駅まで行って、それだけなのに私は何もしていないのに。満員電車の中で私は座ることができませんでした。誰かが席を立つのを待ちながら揺られていました。腕が急に熱くなったのが分かりました。まるで焼け石でも乗せられたような強烈な熱さが広がって、私はよろめきながら右腕を目の前にかざしました。ボタボタ血が流れていました。制服に開いた穴から。私は悲鳴を上げて腕を思わず振りました。血が飛び散って周りにいた男の人とか女の人とかに血が散って、周りからも悲鳴が広がって、でも満員電車だから逃げられなくて、みんなが私から離れようと必死でした。助けてくれてもいいのに、みんな自分勝手で私から逃げようとするんです。私は何もしていないのに、私は怪我をしているのに。醜い、醜い、違う、ひどい、ひどい。私はみんなを睨みつけました。当然です、みんなひどいから。私にとってみんな鬼でした。みんなが私を傷つけてた犯人に見えました。だから私は腕を振って血を飛び散らせたんです。誰かが私を押さえつけようとしました。悲鳴やら怒声やら、みんな私の痛みもわからないくせに、誰も私の気持ちなどわからないくせに、誰も分かってくれない。私の意識は一気に眠りにつきました。腕から摘出された凶器、鋭い針の中から私への手紙が見つかった。私の右腕に残された醜い傷跡、見るたびに思い出される痛み、苦しみ、恐怖、あなたに分かりますか。そう書かれていた。そう、分かる、分かるの。私には分かる、その気持ちが分かる。とても嬉しくなって、私は嬉しくて嬉しくて、私の気持ちもっと分かってほしいのに、みんなは鬼だから分かってくれない。だから私は今日も満員電車に揺られるの。鬼の中で探しているの。私の気持ちを分かってくれそうな人を。私の気持ちが込められた鋭い針を握りしめて。以上、鬼っていう名前の作品でございました。 で次行く前に G ダレス読み835、深い雪で身雪じゃねえの、あえて親切なのと。いや身雪っていうあの名前が出てきませんでした。身雪だな、確かにそっちの方があのぽいな、うんうん、っていうかね、わかんない名前が多くて振り仮名振ってほしい。で、836、俺も電車に乗ると誰も隣に座らないぜと。誰も隣に座らない、何そのなんかちょっとあの広めのテリトリー、どういうことなんだ、なぜなんだ、で837、通り魔怖いねってか電車で刺したら犯人捕まりそうだけどねと。まあそのごちゃごちゃしてるからこそっていう、うん、しかもあの刺されたやつがまたあの血ブンブンブンブンあのなんつうの撒き散らしたりしてるからそっちの方に集中しちゃって、刺したやつはどっか行っちゃってるんでしょうね、はい。で、838、電車で怖いのは痴漢よりも痴漢妄想癖がある女の方だけどなと。痴漢妄想癖っていうかはめようとしてるやつがいたりとかするっていうの、まあ実際にね被害に遭われてる方もいるから何とも言えないんですけどね、すんげえ難しいですよねその辺、そう、とりあえずなんかはめようとしてんじゃないかっていうなんか妙な感じがするのも怖いですね、なんか前に自分がツイッターで少し書きましたけど、全然人がそのなんだろう、あのまだ座れるスペースがそのあるようなぐらい空いてる電車で、まあもうほんと2駅とかそれぐらいだったから自分もう立ってたんですね、座ってなくて、で、まあ、ドアのところに寄りかかってあの立ってたんですよ。そしたら女子高生とおぼしき、まあ、制服着てるんでの女の子がですね、そんだけ空いてんですよ、そんだけ空いてて、座ろうと思ったら座れるぐらい空いてるのになぜか自分にものすごい近い位置に立つんですよ。正直ね、ね、近い位置って言ってもね、あのなんだろうな、まあ微妙にそのちょっと離れたところに普通に立ってるとかじゃなくて、そこまで近づくっていうぐらい近い、うん、混んでるんだったらまだしもみたいなところに立ってですね、なんだからね、あの気持ち悪いっていう、妙な感じがして気持ち悪いって、なんでそんなに近いところにお前は立ってんだと、ちょっとの電車の揺れで俺にぶつかろうと思ったらぶつかるぐらい近いところに立ってる、こいつ何か企んでるっていう風に、考えが巡ってしまうぐらいですね、妙な感じでしたね、なんかね変に怖かったですね、意味がわからなくて、本当にそういうのがありました、はい、あれはもう別にこっちの世界で、怖いっていう、あっちの世界じゃなくて、ね、意味がわからなかったですね、なんであんな近いところにお前は立ってんだっていう、全然気にしない素振りをしてましたけど、あれはちょっとねなんか変で怖いなと思いましたね、で次行きましょう、ナンバー32コンセント宇佐島和也さんの作品、最初に気づいたのは散らかった部屋を僕の彼女が片付けてくれた時だった。僕は物を片付けるのが苦手で、一人暮らしをしている狭いアパートはゴミ袋やらいろいろな小物で埋め尽くされていて結構な状態だったから、といってもテレビで出てくるほどのゴミ屋敷ってわけでもなくて、ちゃんと足の踏み場はあるし掃除だってほどほどにはしているつもりだけど、やっぱり男の一人暮らしは散らかってしまうもので、結果的に時々アパートに来てくれる彼女が片付けてくれている。 その日も同じように彼女が来てくれて部屋の掃除を始めてくれた。僕も彼女と反対側の掃除を始めて、本やら小物を本棚や机にしまったり、彼女が聞いてくる小物がいるものかどうかを判断したりして、だんだん部屋が片付いてきたとき、彼女がまずそれに気づいたんだ。ねえ、彼女が指さした雑誌やらビデオテープやらで隠れていたコンセントの中からかなり長い髪の毛が一本垂れ下がっていた。これ誰の髪の毛よ。僕の友達は男友達ばかりだってことを知っている彼女は僕を疑いの目で見た。僕の髪は短いし、でも彼女の髪もこれほど長くない。けど僕にだって彼女以外の女性、これだけ長い髪の女性を部屋に入れた記憶はなかった。あまりにも彼女が僕を疑いの目で見るので、僕はコンセントから出ている髪の毛をつかむとつまむとスルスルとそれを引き出した。プツン。嫌な感触に僕は思わずその手を離した。まるで本当に人の頭皮から髪の毛を抜いたようなリアルな感触。長い髪の毛が掃除された床に異端者のように舞い落ちて隙間風に揺らめいた。思わず僕はコンセントの穴を覗き込んだけれど、その先は真っ暗闇で何一つ見えなかった。翌日の朝、僕は青ざめていた。思い出せば昨日はコンセントのことなどすっかり忘れて、僕はあの後彼女とカラオケで遊び、そこで飲んだ酒のせいか、僕は帰ってきた途端に死んだようにどっぷりと眠っていた。目覚めた時には電車のギリギリの時間。僕は飛び起きると寝ぼけ眼で大学の準備をしようと放り出してあったカバンを取り上げた。その時ちょうど目線に入ってきたコンセント、真っ暗な二つの穴の一つから長い髪の毛がまただらりと力なさげに垂れていたんだ。昨日引き抜いたはずの髪の毛、長さから見ても同じ人物のようだった。まるで何かの触手のようにコンセントから伸びている。それがとても気持ち悪くなり、僕はそれを急いで引き抜いた。プツリ。またあのリアルな感触。気色悪い。僕はそうつぶやくと、その穴に使っていなかったラジカセのコンセントを押し入れ、引き抜いた髪の毛を窓から捨てると荷物を持って部屋を後にした。髪の毛は風に乗ってどこかへ飛んでいった気がした。それからラジカセが大きかったこともあってか、僕はまたコンセントのことなど存在すら忘れて普通の日々を過ごしていた。部屋はまた散らかりだし、布団の横には漫画が山積みになっていて、また彼女が来ないかななどと思いながら空いたスペースを放棄で吐くぐらい。ゴミ箱はもういっぱいで、僕は集めたゴミをゴミ袋の中に直接捨てた。あれから1ヶ月は経った時だっただろうか、ついにそれは僕に降りかかった。
ガッガガッガガッ。
夜中に突然鳴り出した音に僕の安眠はぶっつりと閉じられた。苦しそうな声を上げて電気をつけると、放置していたラジカセからビリビリと何か奇妙な音が流れていた。山積みになった漫画のさらに裏にあったはずのラジカセが見える。変に思ってよく見ると、積んであったはずの本は崩れて周りに転がっている。まさか、ラジカセの音で崩れるはずは、とも思ったが、それしか浮かばない。
ガガ、ガガガ。
ラジカセはまだ壊れたように妙な音を発していて、僕はその電源ボタンに手をかけ、そして気づいた。電源はすでに切れていた。オフになっているのに、やはり壊れてしまったのだろうか。僕はラジカセを持ち上げようと両手で両端をつかみ力を込めた。ぬちゃっと嫌な感触がして 僕はそのまま目を見開いた。ラジカセの裏から伸びたコンセント、そこに人間一人分ほどの髪の毛が絡みついていたんだ。コンセントのコードに鶴のように絡まってギチギチに。目で追うと、それはコンセントの穴の片方から伸びているようだった。前に触手のようだと思ったことがあったけど、まさしくそうだった。しかも僕は驚いてラジカセを力いっぱい引いてしまったんだ。プチプチプチプチプチプチ、ラジカセに絡まっていた何十万本もの髪の毛が頭皮から引き抜かれる感触がした。同時にコンセントの向こうから耐えられないほど絶叫が響いたよ。コンセントの穴から髪の毛が一斉に抜け落ちて、どろりとした真っ赤な血が穴から噴出したとき、僕は悲鳴を上げ気を失った。血濡れの部屋、髪が散乱する部屋。僕は部屋をきれいに掃除すると、荷物をまとめて部屋を出た。あのコンセントからはまた髪の毛が一本触手のように垂れていた。以上、コンセントっていう話でした。で、次が毎日いたですよみ。漢字間違えた。842、843、血濡れって多分俺読んだと思うんですけど、血まみれですと。二人からツッコミ入った。はい。で、840、この話結構有名な話ですねと。あ、そうなんだ。コンセントブチブチ気持ち悪いっていう、映像化したら相当気持ち悪い。コードコンセントのところに髪の毛びっちりあって、抜く感じでブチブチブチって、痛い痛い痛い痛い痛い痛いっていう感じですよ。で、血がダラーって出てくるでしょ。きついね。で、841、一人分多すぎないかと。てか何十万本って言ってたけど、ちょっとそれ多すぎる。何十万本って半端じゃねえですよ。ちょっとどういう風になってんだろうっていう気もするね。あまりにもちょっとコンセントどうなっちゃってんでしょうっていう。そんなスペースないと思うんだけどね。片方だけでしょ、しかも。はい。で、844、漢字間違い、おっちゃん、おっちゃんちゅんって書いたんですけど、まあ、意味がわかんないんですけど、とりあえず漢字間違いは間違いないんですけど、まあ、漢字弱いんでね、ところどころ間違いますんで、で、845、リゲインぶっかけて、わさわさ生やしてやれば喜ぶのかなって書いたんですけど、リゲイン、リゲイン育毛剤、あれリゲインだっけ、あれリゲイン、リゲイン、リゲインってそうだよな、これ育毛剤じゃないじゃん。ドリンク剤だよ、リゲインって。リアップじゃないの。俺リゲインって聞いて、あれリゲインって育毛剤だったっけ。でもそうやって書き込んでるから、あれリゲインは栄養ドリンクですわ。だからぶっかけてもそんなに、まあもしかしたらね、リゲインワッサーワッサーぶっかけたらもうもじゃもじゃ増えていくかもしれないですけど、なんかの作用で、でも多分ね、てかリアップの方がまだね、まあ抜いてね、どんどんどんどん、抜いてどんどんリーブ21してやれば、 いいのかなと。まあまあ困ったもんでね、悲鳴上げてもまたコンセントから毛出してるあたり、なんかまあ抜かれる時のその痛い感じが痛気持ちいいんですかね、そいつは。ブチブチ抜かれてんですけどね、血まで出てんじゃねえかてめえっていう。それでもまたコンセントから毛をねパラーンで垂らすあたり、てか毛長いんだよね。またね、悲鳴が聞こえたって言うけど、男なのかね、女なのかね、女なのかな。長いからなんとなく、うん、ねえ、どうしますよ、反対側にいたその部屋の人間がうまーくそこから穴使って、実はそいつの毛だったっていうのはどうするんですか、そうしたら、で、846リアップだろと、で847リアップだっけと、うん、てか、まあ、リゲインって書いてる感じからするとリアップを言いたかったのかなっていう気がしますけど、ね、で848ブチュブチュ接着剤で壁に貼っつけてあったらどうだろう、泣いちゃうよきっとと、うん、てか気持ち悪いんだけど、でも何がしたいか分かんないですね、ただ気持ち悪いっていうだけですね。でもね、うん、でもなんでラジカセがついちゃったのかっていうのも分かんないですね。でも何か声が聞こえるわけでもなく、ただまあなんか繋がっちゃったっていうぐらいで止まってるんで、まあどうなんでしょうっていう気はしますけどね、うん、で849コンセントのカバー外して謎を解明したら学会に発表できるなと、うん、まあ怖いんでね、一人ではちょっとあれかもしれないけど、外してみたらなんかどうなったってなるねえ。どっから毛が出てんだと、だってコンセント結局穴取っちゃったらねえ、端子というか、うん、あれがあってでそこに線がっていう感じだったはずだから、ね、どっからどう毛が出てきちゃったの、気になるところではありますけど、はい、で次行きましょう。これなんて読んだら、赤い糸第1夜ナンバー33、石川総吾っていいのかな、さんの作品、プロローグ朱の結末って書いてありますね。赤い糸、朱色の朱にいっていうのが、あの古いあのるみたいな字のいが書いてあって、漢字の糸って書いたんですけど、これ赤い糸多分読むと思うんですけどね、いきましょう。第1話プロローグ朱の結末って書いてあるやつです。赤いちゃんちゃんこ着せましょか、青いちゃんちゃんこ着せましょか、何度も何度も狭い部屋に声は響いた。錆びた鉄製の扉へ何度も何度も衝撃が加えられた。骨と皮がべちゃぐか、何度も音を立てた。誰かが助けを求めている。彼はその声を聞いている。薄ら笑いのピエロに耳はあるはずなのに、彼らにその言葉の真意を考えられるだけの正気はなかった。錆びた鉄製の扉からまた絶叫が聞こえた。振り上げた血まみれの両腕が勢いよく扉に打ち当てられた。パン!ロッカーの扉を閉じる。同時にチクッとした痛みが指先に走った。どうやら扉で指先を挟んでしまったらしい。血は流れてはいないものの、指先は赤くなっている。矢に湿気を多く含んだ空気が体全体を撫で、体中に寒気が走った。ずしりと重いカバンを片手で持ち上げると、石川総吾は誰もいない廊下を歩き出した。夜光塗料で薄暗い廊下でも光る腕時計の針はすでに7時を回っている。頭の中で毎週見逃さずに見れていたバラエティ番組のオープニング音楽が流れた。ついていない。石川は心の中でつぶやくと、足早に廊下の真ん中の線をたどるように、下駄箱のある本館へのつなぎ廊下を足音をわざと立てるように歩く。キュッキュッとゴムの擦れるような音が校舎内に響く。 いつもならば他の音にかき消され聞こえないような音が響く状況が何か不気味に新鮮だった。すでに部活動はほとんどの部が終了していて、外から聞こえていた運動部の掛け声すら聞こえなくなっている。こんな遅くになってしまったのには彼なりの事情があった。6時前にはすでに帰ろうと思っていた石川だったが、いざ帰ろうとした時ポケットに入れてあったはずの定期入れが消えていたのだ。石川はクラスの中でも遠くから通学しているため、定期券の金額も他の生徒より大幅に高くなっている。なくしたとあれば親に何と言われるか分かったものではなかった。それに定期券の裏にはこっそり交際を始めたクラスメート伊沢真由美とのプリクラ写真も忍ばせてあるのだ。携帯電話の社メールすら嫌がる彼女を何とか説得してやっと撮らせてもらった写真。今さら交際を他の生徒に知られるのも嫌であったし、写真を見られることで真由美との関係が悪化するのも石川にとってまずかった。教室や廊下、ロッカーを探し、石川がやっと定期入れをロッカーとロッカーの隙間から見つけた時には現在の状況、真っ暗な廊下と7時を回った時計の針となっていた。ついてない。石川はこんな時間になってしまったことへの苛立ちを発すると、やはり矢に湿気が強い空気を吸い込んだ。ここ数日晴れ渡っていたにもかかわらず、昨日からこの空気がまとわりついている。家でも学校でも電車の中ですらだ。だがクラスメートや真由美に言っても別にそんなことはないと否定される。まるで石川にのみ感じられる湿気のようにそれは感じられた。あ、そういえば昨日といえば、石川の脳裏にぼんやりと奇妙な光景が浮かんだ。ピエロ、歪んだ部屋、不気味な歌声、赤いビーカーと青いビーカー、真っ赤になった自分の服。突然鮮明になったその光景に石川は不快感を覚え、さらに陰湿な空気がそれを増長させ、さらに足早に足を進めた。外に出れば多少はこの空気も変わるはずだ。そうすればあのピエロの幻想も頭から消えるような気がした。2階への階段を一段飛ばしながら走り降りると、ずしりと重かったカバンが肩からずり落ちそうになり、慌ててカバンの取っ手に手をかける。こんなことならば明日使わないからといって教科書を持ち帰らなければよかったと今更の後悔が浮かび、はあはあと自分の息切れする音さえも苛立ちを生み出すものに聞こえ、思わず息を止めてしまいたくなる。階段の前面上部につけられた窓からは月の光さえも入らず、そこに広がる闇が窓を突き抜けて校舎内を埋め尽くしていた。電灯をつけたい気分にもなるが、なぜかこの学校は上部にしか電灯のスイッチが設置されていないこともあって、つけたならば消すためにまた登らなくてはならない。息切れしていた息がふうとため息のように重いものに変わると、石川はふと気配を感じ、階段の上部へと視線を移した。うわっ、瞬間真っ白な閃光が走り、まるで雷が目の前に落ちたような感覚を覚え、石川はその場に思わず後ろ向きにへたり込んでしまった。フラッシュバックしたように先日事故で死んだクラスメートの浅場の顔が脳裏をよぎった。葬式の線香の匂い、誰かのおえつ。今は帰りか。はっと光に目を凝らすと、階段の上に人影がぼんやりと浮かんでいる。名前は思い出せないが数学教師、それが電灯のスイッチを押したらしい。一瞬教師の顔が死んだ浅場にも見え、また背筋がゾッとする。一週間前の今と同じ時刻頃に工事現場から落下した鉄骨4本の直撃を受け、体中をズタズタに引き裂かれて死んだという浅場。見てもいないのに石川はその光景を垣間見た気がして、数学教師に礼だけをするとそのまま落ちるように1階まで階段を駆け下りた。 何度か足元を暗闇に救われるような感覚を覚え、上下が逆さまになるような気持ちの悪さが込み上げた。吸い上げる空気はまだ陰湿なままで、先ほどの数学教師ともう少し一緒にいた方が良かったかもしれないと思う。思うと同時に階段を見上げると淡い電灯の光が浮かんでいる。が視線をそこに留めさせるのを嫌がるかのように、電灯はパチリとその明かりを失った。帰ろう、早く帰ろう。石川は言い知れぬ不安に駆られ、下駄箱の前に重いカバンを置いた。暗闇の中で見る下駄箱はまるで死体安置所のロッカーのようで、一瞬聞くことを戸惑わせるオーラを放っていた。目線をそらせば外、並木が整然と闇の中でわずかな街灯を反射させ、星のようにきらめいている。外、久しい外だ。その光景に見とれながら、石川は自分の下駄箱の蓋を開くと、口の開かれた下駄箱、その中にゆっくりと手を押し入れた。途端に妙な感触がした。外を見ながら入れたために、何か別の下駄箱を開けてしまったのかと視線をゆっくりと下駄箱に移す。だが下駄箱の箱の上部には、石川壮吾と間違いなく自分の名前が記されている。間違いはない。だが下駄箱の中に入れた手が感じている感触は、石川の靴のものとは明らかに違っていた。ベタベタとしてねっとりとした表面、指先が食い込むような気持ちの悪い柔らかさ。指を離そうとするのだが、ねちゃりと指に付着した粘着質の物質が接着剤のように指を離れさせてはくれない。しかも指先でそれがグリグリと動いている。
え、
あまりの感触にうめき声を上げる。何かこの世のものとは思えない何かが自分の下駄箱に入っている。恐怖に震えながら、石川はゆっくりと下駄箱の中を覗き込んだ。指の下でうごめくそれは、石川の動きに反応してギョロギョロと脈動している。石川は見た。自分の指が何に触れているのか、自分が何を掴もうとしていたのか、自分の手の下でうごめいていたものが何だったのか。吐きそうになりよろめいた石川の目の前で、周りの下駄箱の蓋が勢いよく開かれた。石川の下駄箱の上下左右、
うげ、
何かを形作るように開かれた下駄箱を唖然と見つめながら、石川は閉じた口から思わずどろりと嘔吐物を垂れ流した。吐砂物か。ロッカーが形作っていたのが人の形だと気づいたのはその直後。左手を突っ込んでいた下駄箱に腕を引き込まれ、人の形に開かれていた下駄箱にそれぞれ頭、右手、足を打ち付けた時だった。そして見た、打ち付けた箇所の下駄箱の中から細長い骨と皮だけになった腕が出てきたの。何本もの腕は石川の両手両足頭をがしりとものすごい力で握りしめ、ギリギリとそれぞれの部位を下駄箱の中へと引きずり込もうとしている。石川の腕には3本の細長い腕がミシミシと握りしめられており、それぞれがそれぞれの下駄箱の穴へと引き込もうとしている。体は大の字に開かれ、足と腕が下駄箱の仕切りでギリギリと折れ曲がっていく。激痛とともに耳に自分の骨がミシミシときしむ音が届き、気が狂いそうになる。
ムチムチパキコチムチム。
腕の骨が折れたのが分かった。それも3等分にされて、折れた腕の骨の先が皮膚から突き出し血が噴出している。続いて足の骨も同じ音を立てて折られていき、石川は一層叫び声を上げた。先ほどの数学教師の名前を必死に思い出し、助けの声を上げようとするが、名前は全く浮かんでこない。
ミチミチミチミチ。
耳の近くで聞こえる音、それが首の骨が縮む音だと気づかずに石川は思い出そうとしていた。鼻と口から血がだらだらと流れていても、それが吐砂物と混ざっていても、石川には数学教師の名前を思い出すことしかできなかった。見開いた石川の目に最後に映ったのは、とどめとばかりに勢いよく閉じられる包丁のように鈍く光る下駄箱の蓋だった。以上、赤い糸第1夜っていう話でございました。で、辻行く前にジーダレス読みっていうか、効果音系やめてほしいね、本当にね。どうしたらいいか分かんないですね。読むっていうか、読むってことを考えてないから、そりゃそうだってあるんですけど、難しい。絵は浮かぶんだが。で、850、隣に寝たきりの女の人がいたんだよと。さっきのコンセントのやつね、そう。で、またたまたまコンセントのとこにミョッと出ちゃってね、てかまた毛出すんかいって、そんだけ抜かれたの、で、851、続きものみたいだけど全部読むんと。読み始めてから思いましたけど、これ第1夜以外に第2夜ってどこにあるんだろう。第2夜ってどこにあるの。第2夜見当たらないんですが、俺がパパが動かしてるから気づかずスルーしてるのか、でも見当たらないんですけど、どこにあるの。わからないです。はい、というわけで、まあ読んじゃったんでね、あれですけど。で、852、イーサムと、そのイをなんて読んだらいいのかわかりませんけど、はい、その後なんで W ついてんのかわからんけど、はい、で、853、稲川氏が言うにはちゃんちゃんこじゃなくて斑点がオリジナルだそうなと。赤い斑点でしょ、てかなんか変な開き方してるから読むのもちょっと難しかったですね。赤いちゃんこを着せましょうかって書いてありますね、で、青いのもあんだっけ、覚えてないわ。で、854、今夜は長丁場おっちゃんって書いてあるんですけど、まあおっちゃんじゃないんですけど、まあどれぐらいまでやるか分かりません。でもいつもより長くなるかもしれないですね。いつもまあ2時間いかねえとか2時間ぐらいだったりすると思うんで、それよりは長いかもしれないですね今日は。で、855、効果音読むときはあえて抑揚つけずにしてもいいかもねと。いやまあそんなに抑揚つけてるつもりもないんですけど、てか技術がないからどうしたらいいんだろうっていうのがあって、困ったもんですね。すぐね効果音なんか出せたらいいんですけどね、そういうわけにもいかないしね、全部初見でやってるんでね、もう用意することすら面倒いみたいになってるんで。で、次行きましょう。ナンバー34、キスマークで、町屋大地さんの作品いきましょう。アパートの隣の部屋に住んでいる同じ大学の友人相田、彼の様子がおかしくなったのは大学2年に上がってすぐの春の時でした。僕と相田は大学に入学したての頃に知り合いました。 アバートの部屋が偶然にも隣同士だったということもあり、すぐに打ち解けた僕たちは工事のない日には必ずと言っていいほどカラオケや買い物に行くなど、二人とも高校からの友人が別の大学に行ってしまったこともあってか、とても親しくなっていきました。それはアルバイトや論文についてとか好きな子の相談をするほどでした。それだけ仲の良い僕たちでしたが、例外がたった一つだけ。何があっても間は自分のアパートの部屋に僕を入れてはくれませんでした。僕の部屋にはよく遊びに来るのですが、僕が間の部屋を訪ねようとしてもドア越しに帰れというだけで、中から顔を出すこともありませんでした。アパートの窓にも黒い暗室用のカーテンがかけられていて、昼間でもそのカーテンが開くことはありません。それどころかドアのところにまでカーテンをかけており、部屋から外出する時にも中の様子がわからないようになっていました。新聞受けの穴にまでガムテープか何かで塞いで、そのため僕は間と大学に通う時は自分の部屋で間が来るのを待ってそれから通学するといった手法を取ることにしたのです。さすがにおかしいと思った他の部屋の住民が大家さんに苦情を言いに行ったこともありました。けれど大家さんは住む人の自由だからといって中を調べようとはしませんでした。この時中を調べさえいればあんなことにはならなかったはずなのに。そして春、ついに間の様子がおかしくなってきたのです。いつも通りに朝に間が来るのを待っていると、外の方から間の部屋のドアが閉まる音がしました。あ、間のやつやっと起きてきたかと思って立ち上がろうとした時、間の声が聞こえました。行ってまいります。間の部屋に誰かいるのだろうか。あれだけ人を部屋から遠ざけているのに、もしかして癖が治ったのだろうか。そう考えましたが、人間がそうすぐに変わるとは思えません。別の部屋の人かもとも思いましたか、その声は間のものでした。コンコンコンコン、僕の部屋の扉をノックする音が聞こえました。やはり間です。何かあったのかもしれない。僕はそう思いつつゆっくりと鍵を開けて扉を開きました。どうした？相変わらずの顔をして間はそこに立っていました。まあ、どこも変わった様子はなく、いつもの間です。いや、何でもないから。僕は気のせいだったのかもしれないと思うことにしてその日を過ごしました。間の首筋に浮かんだピンク色のあざのことも一緒に。行ってまいります。僕はゾクリとしました。次の日の朝、また扉が閉まる音と一緒に間の声が聞こえたんです。昨日のことも気のせいなんかじゃなかったんです。やはり間の部屋に誰かいる、そう感じました。どうした？間の態度はやっぱりいつも通りでしたが、そのいつも通りさがかえって何か違和感を僕に感じさせました。そして間の首筋には昨日よりも濃くなったあざができていたのです。まるでそれはキスマークのようでした。間が部屋に誰かを連れ込んでいる、それは女性かもしれない。彼女でもできたのだろうか。それにしては行ってまいりますなんておかしいのでは。僕の中で疑問が大きく膨れていきました。毎日毎日間は部屋を出るたびに同じ言葉を口にして、そのたびに首筋のキスマークの色が赤くなっていく。僕は間の身に何かが起こっていることを確信しました。そして僕は壁に耳を密着させ、間の部屋の様子を伺うことにしたのです。シーンと静かな夜でした。まるでアパートの中に僕しか住んでいないかのような静かな夜。壁の向こうからはごそごそガサガサと何かが動く音が聞こえてきます。そう、まるでゴキブリが這い回っているような不快感な音。食事の時間ですよ。間の声がしました。明らかに誰かに話しかけている声。 カサカサコソコソ這いずり回る音が激しくなって
チュチュチュジュルル
と何かを吸っている音が聞こえました。中で一体何が行われているのか、それを想像すると気持ちが悪くなりました。え、町屋が？音が突然途絶えたかと思った時、間の声が再び聞こえました。ドキリとしました。町屋、僕の名前です。続けてドタバタと苛立ったように走り回る音が聞こえ、パン、扉が開かれる音が聞こえました。おい町屋、聞いてるんだろ町屋。静かにとてつもなく怒りを込めた声が僕の部屋のドア越しに聞こえてきました。間に気づかれたんです、部屋を盗み聞きしていること。しかも僕はあまりの恐ろしさにドアの鍵をかけ忘れていたことを忘れていたのです。ドアが開いた時には手遅れでした。顔をくしゃくしゃに歪めて怒りをあらわにした間が僕の部屋に入ってきました。目をギラギラに光らせ、唇をわらわらと震わせて、けれど僕が一番恐ろしいと思ったのは間の首筋でした。そこにはキスマークはすでになく、赤く盛り上がった腫瘍がテラテラと光っていたのです。ドクンドクンと脈動する、それはまるで心臓のようにも見えました。しかも脈動するたびにそれは少しずつ大きくなっていくのです。
うわぁ、
それは僕が叫び声を上げたのと同時でした。間の首の腫瘍が破裂し、大量の血を吹き出して部屋を真っ赤に染めたのは、ボトボトボト、僕にも血は降り注いで、ぐちゃぐちゃと腫瘍の肉片が部屋の壁に散らばりました。目の前が真っ白になって僕は気を失ったのです。数日後、間は病気だったと警察から知らされ、僕は釈放されました。警察に間がどんな病気だったのかいろいろ聞きましたが、全ては捜査中だとの返答だけが返ってきました。帰ってみると僕のいた部屋のものは全て処分されており、間の部屋のドアには警察の立ち入り禁止のテープがベタベタと貼り付けられていました。間の部屋には一体何がいたのでしょうか。あのキスマークや腫瘍は何だったのでしょうか。警察は何か知っているようなのですが、それを教えてはくれません。ただ一つ分かっていることは、最近僕の住んでいるアパートの近くの巨大なマンションを見上げると、昼間でも真っ黒なカーテンがかけられた部屋がどんどん増えていることだけです。以上、キスマークっていう名前の話でございました。で、次行く前にジーダレス読み856、いくらなんでも訪ねていって帰れって言われたらその後の関係に支障をきたすと思うけどなと。まあ隣だし、まあ、てかあと、まあ、他にねまだ知り合いがいなかったところで、ちょっとここはあまり、突っ込まないで大事にしとかなきゃっていうところがあったのかもしれないですね。なんだこいつっていうのが少しあっても、まあそれを除けば特に何もなかったから、まあそこはちょっと目をつぶってっていうところだったのかもしれない。で857、肉の目だ、ディオが埋め込みやがったんだとね、ジョジョ知らねえとわかんねえです、ね、肉の目、でも肉の目、そうね、てか全然これ意味わかんないで終わるんですね、この話ね。なんで腫瘍で突然パーンってなって破裂してドバドバ血出たり肉目吹っ飛んだりはいいんですけど、でさっぱりどうなったのかわかんない、とりあえず、光を入れないというか中を見せない、そういうのが増えてるっていうのは、謎だ何だったのかさっぱりわからん。で、次、あ、 まだあったね。ジータレス読み858、師匠シリーズ新作読んだ後、師匠シリーズ新作なんてありましたっけ。ていうか多分ちょこちょこ書いてらっしゃるんでしょうから、増えてるのかな。とりあえず多分俺読んでないですね、おそらく。何まで読んだんだっけな自分な。ね、目覚め、目覚めっていう話まで読んだっぽいですよ。その先があるんだったらそれは読んでない。はい。で、次行きましょう。ナンバー35、ダニ。井上桜子っていう方の作品なんですかね。行きましょう。プチュッと足元で何かが潰れた感触がし、ゆっくりと足を上げると小さな血だまりができていた。真っ赤な血の中に潰れたダニらしき残骸が見え、桜子はまたかとため息をこぼした。ここ数日、桜子の借りているアパートである異変が起こっていた。毎晩帰ってくるたびに一匹のダニがフローリングの床を歩いているのだ。しかも体を何倍にも膨らませるほどの血を吸ってブクブクになったダニである。不思議なことに桜子にはダニに刺されたらしい腫れも痒みも体にはなく、血を吸う前のダニすら見かけたことがないのだ。それなのに桜子が帰ってくると血を吸ったダニが床を歩いている。時々気づかずに踏んでしまうこともしばしばあった。素足で踏みつけてしまった場合はプチュッと小さい水風船を潰したような気色の悪い感覚が走り、靴下を履いたまま踏んでしまった場合は血のシミができてしまい、それはなかなか落ちなかった。隣の部屋からやってくるのかしら。桜子は壁を隅々まで調べてみたが、ダニが入ってきそうな穴はどこにもなかった。気味が悪くなり、桜子はバルさんを部屋に何度も使うのだが、それでもダニはやってきた。ほんと嫌になる。足の裏についた血を拭き取りながら、桜子はもう一度ため息をこぼした。次の日、桜子は熱を出し、会社を休んで寝込むことになってしまった。汗を冷たいタオルで拭いながらも、桜子には一つ期待することがあった。もしかしたら今日ダニがどこからやってくるのかわかるのかもしれない。熱でぼんやりする頭を持ち上げると、桜子はダニが最もよく現れる部屋に向かった。小さなテーブルとテレビが置かれているその部屋は桜子が食事などに使う部屋だった。それだけにダニが歩いていることを考えると気分が悪くなった。どこから来るのかしら。桜子は首を左右に向け床に目を走らせた。すると部屋の隅、ちょうどコンセントがあるあたりに動いているものが目に留まった。それは小さなダニだった。まだ血は吸っていない様子で、カサカサと小さな足を動かしながら床を歩いている。動きをじっと目で追うと、ダニはどうやら部屋の脇に置かれているタンスに向かっているようだった。あそこに何かあるの。ダニはタンスの壁を器用に登ると、一直線にタンスの上に置かれているあるものに向かっていった。写真立てだった。桜子と恋人の優也の二人が仲良く笑いながらピースサインをしている写真が入っている。優也は最近仕事の都合で地方に行っており、最近は連絡がなかなか取れなくなっていた。ダニはカサカサと写真立てを登っていき、ちょうどユウヤの顔の中心に止まった。嫌な予感がした。それは的中した。少しずつダニの体に赤いものが流れていき、腹が膨れていった。血だった。ユウヤの写真からダニが血を吸い出していた。 桜子は熱のせいで見える幻覚だと言い聞かせながら写真立てに近づくと、指先でプチュッとダニを潰した。優也の顔に鮮血が散った。その顔に先ほどまでの笑顔はなく、顔面は水死体のようにブクブクと膨れ上がり、頭蓋骨がところどころむき出しになっていた。桜子は数日後、死体安置所で同じ顔を見ることになる。以上、ダニっていう話でございました。でジータレソミ859、マダニはパンパンに膨らむからねと。マダニってやつがいるんだ。それパンパンに膨らむんですか。ていうかダニって目に見えるほど、そのなんだろう、目で見たことないんですけど、そのなんつうしっかりその捉えてね、いるのかもしれないけど、捉えてあダニいたみたいなのなんてないんですけどね。そんなに見えるもんなのかい、ダニっちゅうのは。よほど分かってないと無理なんじゃないかと思うんだけどな、目視するのは。で860、ジータマダニはパイパン、おいおいとね、かなりもう毒されてる、ね、おいおいって、お前がおいおいっていう、まあいいや。次行こう。ナンバー36、なんで俺800って言おうとしたの、レスだそれ。ナンバー36、チョコレート、可決秋広っていう方の作品いきましょう。こんにちは、今日はお休みですか。隣の家に引っ越してきた斉藤夫婦の奥さんに声をかけられ、秋広はニコリと笑顔を返した。ほんのりと彼女からチョコレートの匂いがし、笑顔が崩れそうになる。思えば斉藤夫婦が引っ越してきた1ヶ月前から秋広はこの匂いに悩まされ続けていた。秋広の家にまで漂ってくる濃いチョコレートの香り、それは斉藤家の前まで来ると甘いものが嫌いな秋広にとっては一種の悪臭のようでもあった。妻の話によると、斉藤夫婦はコンビニやスーパーにあるチョコレートを買い占め、道を歩いている、電車の中、立ち話をしている時でさえもチョコレートを食べているのだという。最近では近所の子供からチョコレートババア、チョコレートジジイと呼ばれているようだ。確かにこれはひどい。むせかえるようなチョコレートの匂いを発しながら話しかけてくる彼女から目線を外し、秋広は自宅へと逃げるように駆け込んだ。最後にちらりと見えた彼女の姿はチョコレートを頬張っていた。秋広は思わず吐き気を催しトイレに駆け込むのだった。秋広は窓を閉め切っていても入ってくるチョコレートの匂いに我慢できなくなっていた。今日こそは文句を言ってやる、そう思い秋広は斉藤家のチャイムを押した。だがチャイムはうんともすんとも言わない。近所からの苦情が多くてチャイムを切っているのかもしれない、そう考え直接文句を言ってやろうと門を開くと、秋広はドアを思い切りノックした。途端にドアの向こうからチョコレートの甘い匂いが流れ出し、秋広は顔を歪めた。うえ、ハンカチで口と鼻を押さえながらノックを続けるが反応がない。イルスを使っているのだろうかと手をかけると、ギギーと音を立ててドアが開いた。むせ返るような匂いが一層強くなり、秋広はハンカチに少量の嘔吐を禁じ得なかった。家の中は普通と同じに見えるが、その周期は凄まじいものがあった。帰ろうとも思ったが、秋広は文句を一言言ってやらなければと家の中に足を踏み入れてしまった。 家の中からは人の気配はなく、物音一つしなかった。一番近くのドアを開くと、そこには大きな冷蔵庫が3つ置かれており、それらはチョコレートの色に塗りたくられていた。異常だとは思っていたが、これほどか。青ざめながら辺りを見渡すと、壁にはチョコレート菓子の包み紙と思われるものが何枚も貼られていた。味は良い、匂いが良い、手触りに難あり、歯ごたえ良い、舌触り難あり、内容物悪し、添加物普通。見ると一つ一つの包み紙にはびっしりと小さい文字で味についての感想が書かれていた。こんにちは、今日はお休みですか？突然かけられた声にびくりと振り返ると、チョコレートを食べながら斉藤夫婦が並んで立っていた。その顔に笑顔はなく、それどころか表情すらなかった。人形のように見えるほどだった。これは、その雰囲気に恐れを感じ、秋彦が後ずさると、同じだけ二人も近づいてくる。見ると、二人は両手に彫刻刀とカミソリを持っている。殺される。秋広はよろめきながらも冷蔵庫の方へと逃げ出した。だが二人はあっという間に前を遮り、秋広は冷蔵庫の前に追い詰められてしまった。こっちに来るな、来るな。秋広は完全に怯えた声になり、よろよろと冷蔵庫にもたれかかった。体がちょうどドアの部分に寄りかかるようになり、冷蔵庫がキーッと開いた。今までとは比べ物にならないようなチョコレートの匂いと、何かが腐ったような匂いが立ち込め、秋広はその周期に耐えられずに一気に胃の中のものを床に吐き散らした。横目で見えた冷蔵庫の中には、チョコレート色、いや土毛色に腐った人間がいた。姉さん。斉藤の夫が口を開いた。奥さんの方も口を開いている。二人の口からよだれがだらだらと流れ出しているのが見えた。秋広には分かった。この二人は冷蔵庫の中の女性、おそらくは彼の姉を殺して冷蔵庫に死体を隠していたのだ。だが冷蔵庫の温度では死体は少しずつだが腐っていく。二人はそれを隠すためにチョコレートの匂いで覆い隠そうとした。だが二人はチョコレートの匂いに少しずつ狂い出し、こうなってしまったのだと。そして今、チョコレート色になった死体を見た二人は、秋広は目を背けた。秋広の横で冷蔵庫の中に顔を突っ込んでいる斉藤夫婦がいる。ぐちゃぐちゃと何かを食いちぎる音がする。チョコレート、チョコレート、おいしいおいしいチョコレート。秋広は甘いものがますます嫌いになった。以上、チョコレートっていう話でした。はい。で、次行く前にジータレス読み861、さっきの860番さんに対して、しっかりしろ、地図は浅いぞと、まだまだ、まだまだ地図は浅いですよ、だからといってあんまり書いていくとどんどん地図深くなってきますけど。で、862、高校のそばにでかいお菓子の工場があって、スキッパラでグランド走らされてると気持ち悪くなったもんだと。もう多分ね、すんげえんだろうな。 相当甘ったるい感じので、うーわって、そのちょっとね前を通ってぐらいのたまにっていうかね、まれにそうやってなったら、あちょっといい匂いすんなぐらいなんだけど、ずーっとだともうきついわーっていう、わかるよ、絶対なると思う、甘いもの食えなくなるって。863、これがチョコレート工場かとね、チョコレート工場、チョコレート工場じゃないんですけど、なかなかっていうか、よほどだぜチョコレート癖っていうのが家から漏れるぐらいするっていうのは、何をどうしたらそんなになっちゃうんだよ、半端じゃねえなってちょっとびっくりするぐらいすごいことになってる、しかもチョコレートババア、チョコレートジジイって、ずっとチョコ食ってるよこいつって、おかしくもなるわいって、いろんな意味でで次ナンバー37、ヒッチハイク、南涼子さんの作品、涼子は暗闇の中、不安と恐怖に駆られアクセルを踏み込んだ。この時間に帰るのはやめた方がいいですよ、とても危険ですから。先ほど青ざめた男性に言われた言葉が脳裏に浮かぶ。車内で時計を見れば3時45分の表示が青白く光っていた。涼子は仕事の関係で地方までやってきたのだが、不慣れな見知らぬ土地での仕事に時間がかかってしまい、会社から与えられた予算の都合もあって真夜中の帰宅を余儀なくされていた。カーナビの示す通りなら角を曲がった後30分直進すれば高速道路に着く。この暗い道から早くおさらばし、明るい人通りの多いところを走りたい、涼子はそう思った。思えば取引先の社員が止めるのも聞かず、暗闇に走り出してから20分が経っている。本当に行くんですか、赤い女が。ドアを閉めた時、最後まで引き止めようとしていた男性の言葉が途切れた。赤い女、一体何を言いたかったのだろうか。涼子は自分の服を見る。外の暗闇に入れば溶け込んでしまうような真っ黒なスーツ、決して赤ではない。赤い女、涼子はその言葉から感じられる不気味な雰囲気におぞけを走らせた。外の風景は相変わらず真っ暗で、ひび割れたコンクリートの隙間から時々顔を出している雑草、周囲は森に囲まれ真っ黒な空間をさらに深くしている。真っ赤な花がライトに照らされ毒々しく光っている。はっきり言って気味が悪い。脳裏に霞むように赤い女の想像が流れ、涼子は首を振ってそれをかき消した。明日の天気、東京では晴れのち雨、千葉では。女性アナウンサーの声がスピーカーから流れ、涼子はふうと息を吐く。再び真っ赤な花がライトに照らされ車体の下に消えていく。涼子はまた不安な気持ちになり、家に着いたら明日は夕方まで眠ろう、そうしようとつぶやいた。東京までお願いします。はっと涼子は正面を見た。道路脇に真っ白な服を着た女が文字の書かれたスケッチブックを掲げて立っている。スピードを上げていたせいか、その女はあっという間に車の後ろの景色になった。まさかさっきの女が赤い女？涼子は恐怖からバックミラーを見ることができなかった。でも白い服を着てたから。涼子は首を大きく振りながら汗のにじみ出る手でハンドルを強く握る。危うく滑りそうになりながら一層深くアクセルを踏み込んだ。全国的に晴れとなるでしょう。次に明日の…なんとか落ち着こうとラジオの音量を上げ、その声に集中する。額から汗がポタリと膝に 垂れたのが分かった。思わず視線が膝に行き、小さく丸い形で濡れたズボンが目に入り、また視線を前方に戻した。東京まで連れて行って、キャーと涼子は一瞬目を閉じて小さく悲鳴を上げた。車のライトに照らされて、さっきの女がスケッチブックを掲げて道路脇に立っていたのだ。さっきとまるで同じ姿勢で、いやっとアクセルを踏み込み、女の横を通り過ぎる。呆然としている頭にさっきの女の姿がまた浮かんだ。さっきと同じ女、いやさっきと違って淡いピンク色の服を着ていて、文字も変わっていた。涼子の頭は混乱し、目からは恐怖のためか涙がうっすらと浮かんでいる。何をあれ、何をあれ、いや、東京に連れて行け。さっきより明らかに雑に書かれたスケッチブックを掲げ、ピンク色の服を着た女がまた立っていた。涼子はその顔をはっきりと見た。いや、顔と言うべきなのだろうか。まず鼻がなかった。目は片方しかなかった。上唇と下唇がねじれて一つになっていた。車に乗せろ。女が車の後ろに消えるのを見送り、視線を戻すとまたあの女が立っている。文字はどんどん雑になり、女の服がどんどん赤くなっていく。車に乗せるんだ涼子。ねじれた唇でにんまりと笑う女の顔を見たとき、涼子は白目を向き気を失った。次の瞬間、車はギーッと大きなブレーキ音を立てて止まり、ドアが開かれ、ガタゴトと車が大きく揺れると、フロントガラスに大量の血液がぶちまけられた。赤い服の女と黒い服の女って知ってる？東京に近い山林の町では今こんな噂が流れている。以上、ヒッチハイクっていうお話でした。で、次行く前にジータレス読み864。俺も大衆隠すためにチョコ食うかと。正解。何が正解かよく分かんないけどどんだけ食うんだよ大衆隠すレベルって。意味が分かんねえ。でもあれなのかな、チョコいっぱい食ったらもう汗とかにもなんかちょっとしたチョコ的な成分が少し混ざっていい匂い出っかな、わかんねえや。で865、おっさんコント。まあおっさんじゃねえんだけど、とりあえずこんばんはと、ね、もう随分経ってるけどね、始めてから2時間ぐらい経ってますけどね、とりあえずこんばんはと。で866、 LA までお願いしますと。まあ通り過ぎますよね、そんなので。これなんだそりゃと何がしてんだと。もうちょっと刻めよっていう話ですよね、刻むにしても困ったもんですけどで次ナンバー38、噂神谷雄太っていう方の作品いきましょう。病院帰りに振り向くと、物陰に真っ黒な死神が見えることがあるんだ。もし死神を見たら、今かかってる病気で絶叫を上げるほどにもだえ苦しんで死ぬんだよ。先ほど病院で処方してもらった薬を抱えながら、あの噂を思い出し、ユータは青ざめた。同時にゴーゴーと喉が裏返るようになり、心臓がドキリとする。真っ黒な死神の話、それが病院から出てからずっと後ろを振り返れずにいる理由だった。もし振り返った時に真っ黒な死体が見えてしまったら、ゴーゴー、背後に対する恐怖心が湧き上がると連動して咳も一緒にやってくる。それがさらに病気に対する不安を押し上げて、どうしようもなく気が重くなった。 こうなったら振り返って死神がいないことを確認した方がいいかもしれないとユータは思った。立ち止まって後ろを向こうとするけれどやはり怖い。やはりやめておこう。そう考え直し一歩前に踏み出した時だった。目の前にある古ぼけた家の裏、その影になっているところでもぞもぞと何かが見えた。まさか死神は噂では後ろにいるはずだ。ユータは一気に込み上がった寒気から一歩も動けなくなった。親指と小指、前方の影から声が聞こえた。暗い男の声。ユータは逃げ出そうと後ずさったが、よくよく目を凝らしユータはほっと息をなで下ろした。見れば動いていたのは白衣を着た男性で、何かを探しているようだった。コンタクトレンズか何かを落としたのかもしれない。ユータはもう一度ふうと息を吐くと横を急ぎ足で通り過ぎた。親指と小指はとても仲良しで、なのに離れ離れでかわいそうなんですから。背後からさっきの男の声が消えるように聞こえた。ここだ。ユータはタクシーに乗っていた。自宅まではまだ時間がかかる上に、やはり死神の噂が怖かったからだ。だがここでもユータは奇妙な噂を聞かされることになった。知ってますか、看護婦の格好した血まみれの女が日本中を歩き回ってるって噂。夜中に歩いてると突然物陰から飛び出して目の前を笑いながら通り過ぎてくって。運転手が噂話を口にしている間、ユータはずっと窓から横の風景だけを見ていた。もうここでいいです。ユータは小さく相槌の代わりに答えると財布を取り出した。まだ話足りなかったのか、残念そうな顔で運転手ははいと答えた。ユータは目をこすりながら椅子に腰掛けた。薬の袋を置くと食前の文字が目に入った。もう飲んじゃうかと袋を開けて中身を覗き込むと、小さな錠剤が2セット粉末が1セットずつ見える。粉末の方は流状の青いものが混ざっており、見るからに苦そうだった。冷蔵庫の中に甘いジュースが何かないだろうかと思い出しながら立ち上がると、テーブルのそばに置かれた冷蔵庫に手をかけ開くと、少し開いたところでユータの手が止まった。耳を疑った。離れ離れでかわいそうなんですから、縁結びをしてあげないと。人間が入れるようにはできていないはずの冷蔵庫の中からさっきの白衣の男の声が聞こえている。どれだけ中のものを取り出しても子供がやっと入れるほどの冷蔵庫の中から。誰だ、震える声で問う。ひんやりとした空気だけが冷蔵庫から流れてくる。縁結びをしてあげないと二人は結婚できないんです、できないんです。ギャーとユータは叫び声を上げた。ぬるっとした手が冷蔵庫の扉にあったユータの手を掴んだのだ。そして見た、冷蔵庫の中にいる白衣を着た男を。首が180度折り曲げられて、片腕がその首にマフラーのように2回巻きつけられている。腹部は山折りと谷折りのように折りたたまれ、足は潰れながら正座していた。手には血がべっとりとつき、その血は白衣にまで飛んでいた。親指と小指の縁結び、指先に鋭い痛みが走った。男が針でユータの親指の端を突き刺したのだ。よく見ると針には赤い糸が結ばれている。続いて針が小指に差し込まれる。つぷりと尖った先が中に埋め込まれ、そこから真っ赤な血がドクドクと糸を伝って床に落ちた。ユータは暴れながら分かった。この男は自分の親指と小指を縫い付けようとしていると。つぷつぷつぷつぷ ものすごい力で逃げることもできず、ユータの手はどんどん赤く染まっていった。そして意識が途切れた。病院の医室、病院帰りの物陰の死神、血まみれの看護婦、二つの噂が生まれた理由をぼんやりと感じながら、ユータはきれいに縫い付けられた指を口に入れると、そこから血を吸い出すように口でチューチューと吸い始めた。以上、噂っていう話でございました。で、次行く前にジータレス読み867、ゲームしてたら気づかなかったんだよと。ああ、そのさっき来た方ですかね、まあ、ゲームしてて気づかない、まあ、そういうこともある、まあ、聞いてくださってるということでありがたい、で868、食前の薬ってよく飲むの忘れちゃうよねと。食前ね、あんま飲まない、飲んだことないですけどね、あんまりそういうの食後の方が多いですけどね、そうね、かなり意識してないと忘れそうですよね、そういう気はするね。で869、おっちゃん子、今北山陽中って書いたんですけど、まあおっちゃんじゃないんですけど、こんばんはと、まあ今北山陽中なってか山陽中初めて、ね、とりあえず、頑張ってますよ、870、ビビビビビですよ、エムスビビビビビって書いてあったから言った、ビビビビって言ったつもりなんですけど、てかあのなんか壊れた感じで多分言うべきだったんでしょうけど、まあ、事実がないもんで。で871、親と子、おいおい近親者は、姉弟者がベストだろ JK と。誤爆ってかよくわかんねえんだけど、ベストだろって言われても、しかも JK まで入ってる、上皇、常識的に考えてですけど、もう常識から外れてるしね。で872、食前酒ならと。まあね、酒ならね十分、あれですけど、飯とね絡んでないとうまくっていうところで、はい、で続きナンバー39、除湿。今日ナンバー40までやろうかな。これなんて読むんだろう、これ生山邦彦でいいのかな、まあいいや、そんなような感じの名前の方の、作品でございます。いきましょう、除湿。その日も真夏日だった。邦彦は近くのコンビニで買ってきたアイスクリームを頬張りながら、冷蔵庫から取り出したばかりの缶ビールをごくりごくりと喉を鳴らして飲み干した。パッ、我ながらいい飲みっぷりだったなどと思いながら缶をゴミ箱へ投げ入れようとしたとき、邦彦はべっとりと缶ビールが手に張り付いていることに気づいた。よく冷えた缶ビールだったためか、表面に結露でできたいくつもの水滴が光っている。なんだよこれ、本当かよ。手からねちゃりと糸を引いて缶ビールをゆっくりと引き離された。粘着質の結露、そんな奇妙なものが缶ビールに付着していた。ねちゃねちゃと指先でいじくると、ますます真っ白な糸を引いて、まるで水飴のようにそれは伸びた。頬張っていたアイスクリームの味が気持ち悪く思え、ゴミ箱に缶ビールと一緒に投げ捨てた。邦彦は湿気に備えて買っておいた除湿器をクローゼットから持ってくると、強力除湿の設定で電源を入れた。一気に噴出した汗さえもこの不気味な結露のように思え、体が冷えるように感じる。小さな稼働音がし、除湿器が動き始めたのを確認すると、疲れたように邦彦は床に座り込むと除湿器の中を覗き込む。しばらくしてポチャッ ポチャッと水が滴る音が聞こえてきた。見ると粘着質の水分が糸を引きながら中に溜まり始めていた。昔小学校で作ったスライムのようにも見え、さらに気分が悪くなった。プチャンプチャン、あっという間にかなりの量の水が除湿機の中に溜まっていった。こんなにもの水分が部屋に漂っていたとは思わなかったため、国彦は唖然としていた。ふと水の中に大きな波紋が広がり、国彦は目をこすり、そして疑った。水の中を何かが泳いでいた。赤い、まるで金魚のように体をひねらせ、それは水の中を泳いでいた。それは、真っ赤な人間の舌だった。先端を尖らせて水の中をスイスイ泳ぎ回り、時折除湿機の壁をベロベロと舐め回している。あまりに不気味な光景が目の前にあった。ピチャッピチャッ、次第に舌は動きを早めていった。水面に上がって舌をチロチロとまるで空気を吸うように動かしたかと思えば、覗き込んでいる国彦に向かってアカンベーをするようにネチャネチャと舌を伸ばした。国彦は気色が悪くなり、思わず除湿機の電源を切ってしまった。途端に舌は動きを止め、水中に漂い始めた。あ、国彦は気づいた。さっきの結露、あれはこいつの唾液ではなかったのかと。思わずベトベトになった手に目線をやると、そこに手はなかった。ぐちゃぐちゃに溶け、ただれた組織が手首からずるりと落ちるところを国彦は見た。真っ赤な舌がアカンベーをした。以上、除湿っていう話でございました。で、次ごめん、ジータレス読み873、ビール苦手すな、炭酸が邪魔と。炭酸が邪魔、炭酸抜いたらビール飲めるってこと？それビールが苦手なのか炭酸が苦手なのかよくわかんないけど、てかビール苦手な人増えてるよね。自分もあんま酒飲む、酒別に弱くはないんだけど飲まないんで、あれなんですけど、もうあれですもんね。とりあえずビールっていう言葉が超古い言葉になってる。死後に近い。とりあえずビールに行く人が減ってますよね。はい、まあ、好きなの飲めばっていう話なんですけどね。はい、で次、ナンバー40、深いよ。まだいけるな俺な、今日結構頑張ってんじゃない俺。行こう。深いよ、ナンバー40、上田美紀とっていう方の作品。ガラス窓、その向こう側に浮かぶ街灯が一瞬苦痛に歪む顔のように見え、ミキとは不安なものを感じ、携帯を持ちながら青色のカーテンで窓を遮った。明日はきっといい日になるから。明日授業が終わったら安田も誘ってゲーセンでも。じゃああとはメールで。着信を知らせる好きなアーティストの歌が流れ、ミキとは友達へその一言を伝えると電話を切った。ピッピッピッピッ。時刻は夜10時。ミキとはベッドに横になりながら携帯電話をいじっていた。淡い電灯の下で携帯の画面に視線を移し、目をこすりながら友人にメールを送ってはその返答を待つ。それがミキとの日課の一つだった。 突然携帯から背筋がゾッとするような不快な音が聞こえ、ミヒトは携帯を凝視する。変なところを押してしまったのだろうか。それは聞いたことのない機械音だった。自分が押したボタンを確認すると、ちょうど4のボタンの上に指先が乗っているのが見えた。壊れてしまったのかもしれない。そう考えたミヒトはもう一度指先に力を入れ、4のボタンを押した。またあの不快な音が携帯から聞こえ、ミキトはまじまじと画面を見つめた。やはり壊れてしまったのだろうか。さっきまではこんな音はしなかったはずである。
ギ
ー、もう一度ボタンを押す。やはり音はおかしなままだ。まるでドアがきしむ音を人間が無理やりひねり出そうとしているような、そんな不快な音。ふとガラス窓に見えた歪んだ顔が脳裏によみがえり、ミキトはゾッとするのだった。音が壊れてしまったのは仕方がない。ミキトはそう思うことにし、メールの打ち込みを再開しようと2のボタンを押した。
ゲ、
携帯から明らかにおかしい音が流れ、ミキトの指がピタリと止まった。他のボタンまで壊れてしまったのだろうか。ミヒトは続いて7のボタンに指をかけた。
バッ、
また奇妙な音が流れる。完全に壊れてしまったのか。ミヒトは全てのボタンを手当たり次第に押してみた。
ギッガガッ
グッ、聞こえてきた音は聞こえてきた音にミヒトは手が震えた。それは明らかに人の声そのものだった。何かを吐き散らすように苦しむ人の声だった。喉のあたりに物が詰まっているような、喉に物を突っ込まれあがいているような。ミキトはたまらず口を押さえた。吐き気がこみ上げてきたのだ。拍子に携帯がベッドの上に転がる。だがミキトは携帯を拾おうとはしなかった。それがいけなかった。ミキトは携帯の電源を切るべきだった。ミキトは青ざめた。携帯のアンテナが真っ赤に光り、着信を知らせてきたのだ。さっきまでメールを交換していた友人からの着信だった。本当ならば先ほども流れた好きなアーティストの歌が流れるはずだった。明日はきっときっといい日になるからと。だが聞こえてきたのは同じメロディーに乗せた違う声だった。大音量で携帯がビリビリと震え、まるで生き物のように携帯はベッドの上でうごめき始めた。ミキトは悲鳴を上げるとベッドの上から滑り落ちた。よろめきながらも部屋の隅へと這いずっていった。顔がひくひくと痙攣し、恐怖で表情が歪んだ。両親が眠っている隣の部屋に逃げようとガシャガシャとドアノブを回した時だった。
け、
携帯の通話ボタンが勝手に押された。何か擦れたような声が通話口から聞こえた。
ミキト、ミキト、ミキト。
かなりかすれていたが、それはメールしていた友達の声だった。
いるんだよ、来るんだよ、行くんだよ、やるんだよ、痛いんだよ、苦しいんだよ、死ぬんだよ。
怯えきった声で友人はそうつぶやき続けた。ミキトはドアノブをガタガタと震えながら開けると、両親の部屋に続く廊下を走り出した。
おえ、
両親の部屋から聞き覚えのある声が聞こえた。以上、不快音っていう名前のお話でございました。で、次行く前にジータレス読み874、とりあえずワインと。 ワイン飲まねえな。とりあえず、とりあえずってろよ、そんな。いる、まあ、ワイン好きな人はいるでしょうからね、それいっぱいね。とりあえずワインかよ、うん。なかなかいかないですね。焼酎かビールですね。で、875、おっちゃんのうめき声、ビビるねと。まあ、おっちゃんじゃねえんですけど、ビビる、それ。うん、てかどうしたらいいか分かんない中で何とか頑張ってますよ、で876、怖い話最高と。今日指骨折したことなんか気にしないと。気にした方がいいと思うけど、指骨折かっていうか、まあ、あのどこ骨折したかにもよりますけどね、親指とかだときついのかな。小指だったらまだなんとかねなりそうですけど、人差し指もきついんですかね。小指は別に折れてても、まあまあどれ折れてもきついはきついんですけど、その中でもやっぱりね、親指、人差し指が折れてるときつそうですね。あとめんどくせえっていう点で中指が折れててもなんか邪魔になりそうな気もするし、うん、まあとりあえず、お大事にと。で877、さてこれからが今夜の生ラジ本番かと。何が本番なんだ、今までリハかと。こんだけ読んだよ今日。何話読んだよ。23からだって40まで読んでんだから、いっぱい読んだよ。計算できないわけじゃないんだけど、本番これから1時までやる、頑張っちゃうかな。ていうか俺もう結構やってももう2時間半はやってる。まあいいや、とりあえず調子いいときはどんどん行こう。次、ナンバー41、涙、上田美希と同じ方ですか、の作品。目覚めると目のあたりがパサパサになっていた。また涙を流していたようだった。目のあたりをこすると乾いた涙が目くそのようにパラパラと布団の上に散った。ひなはここ数日同じ夢を見る。夢の中でひなは一人古ぼけた家の階段に座っていて、体を揺らすだけでギシギシと階段がきしむので怖くてその場から動けないのだ。怖くて怖くて助けを呼ぼうと大声を出していると、階段の下にぼんやりと女の子のような光が現れて手を伸ばしてくる。ひなはとても温かい気持ちになり、涙が自然とこみ上げ、ポロポロと涙を流すのだ。その後はよく覚えていない。気がつくとひなは目覚めていて、目の周りには涙の跡ができている。不思議なことにこの夢を見ると気持ちがすっきりとしており、体が軽く感じるのだった。けれどひなはあの女の子の光がとても悲しそうなのがとても気になっていた。次に同じ夢を見るときは絶対にあの女の子を抱きしめてあげたい、そう思うのだった。目覚めるとまた目のあたりがパサパサになっていた。どうやらあの夢を見たようだった。今度も抱きしめてあげられなかった。軽くなった自分の体をぎゅーと代わりに抱きしめながら、ひなは今日の夢を思い出していた。今回もひなは階段に座っていて、一人怖くて怖くて助けを呼んでいた。階段の上の方からおばあさんのような声がひそひそと聞こえていた。かわいそうな女の子、今日も助けてあげられぬ、明日も助けてあげられぬ。確かそんな奇妙な歌のようなものが聞こえていた。あ、そういえば壁には引っかいたような傷がいくつもできていた。小さく4本の線が交差するように書かれており、その上からたまと書かれていた。しばらくすると女の子の光がぼんやりと現れて、またひなは涙を流す。ポロポロと自然に涙がこみ上げてきて止められない。女の子の光は手を伸ばし、ひなはいつもより手を伸ばし、あと少しで届きそうになったところから先が思い出せないのだった。 その日ひなははっと気づいた。左の壁を見るとたまの文字がはっきりと書かれている。上の方からはおばあさんの弱々しい歌声が聞こえている。ここ夢の中。いつもは自覚がないのだが、今日ははっきりと夢の中にあるという自覚があった。今日ならばあの子を抱きしめられる。そう思いひなは大声であの女の子の光を呼んだ。するとぼんやりと階段の下に光が集まったかと思うと、あっという間に女の子の形になり、ゆっくりとひなに向かって手を伸ばしてきた。今日こそ抱きしめてあげられるね。ひなも女の子に向かって手を伸ばし、二人の手が温かく握られた。景色が回転した。何が起こったのかひなにはわからなかった。今日は泣いていないのか。繋いだ女の子の手から思いっきり引っ張られ、ひなは階段を転げ落ちたのだ。倒れてビクビクと痛みで痙攣しているひなの顔に女の子の顔が近づいてくる。女の子の顔は気持ちが悪いほどの笑顔で満ちていて、口が顎が外れるぐらいに開かれている。口の奥にはストローのような管が何本もシュルシュルと伸びていて、それがひなの目の横からジャイリ行くのが分かった。涙の代わりにもらおうか。ひなは思い出した。いつもこうやって涙を吸われていたこと。ならば涙が出ない今日は何を吸われるのだろう。ひなは恐怖で絶叫した。以上、涙っていう話でした。で、次行く前にジータレス読み878。やったぜ、行こうぜ空の彼方まで。と、空の彼方行かねえしっていう、高えし、高所恐怖症だし。空の彼方ってどこなんだろう。まあいいや。で、879、指の骨折の手術は未だに見たことないと。明日友達の結婚式なのにおっちゃんのせいで寝れないって書いたんですけど、普通に寝た方がいいですよ。録音ファイルアップするんで。友達の結婚式で寝不足で、いるっていうのもあれだと思う。でもね、意外とテンション上がってそうだから、なんとかなりそうな感じもするけどね、そういうのって。で、880、 BGM が神だと。学校はよりですよ。学校であった怖い話よりですよ。まあ、それのアレンジバージョンなんですけど、はい、んで次、だるまさんが転んだ、ナンバー42、土間深夜。読めません、なんて読むんだろうこの名字。まあいいや、だるまさんが転んだという作品いきましょう。私はいつも通り駅へと通じる地下道を降りていた。重たいカバンを持ちながらふと視線を感じて振り返る。予想していた通り誰もいない。何しろこの地下道は近道で、使っている人は私の他にはいない。だからこそここは近道なのだ。ただしルールがある。だるまさんが転んだ。地下道の中、背後から聞こえる声。声が聞こえているうちに振り返なければいけない。これはゲームのようなものだ。それさえ守っていれば、駅まで普通は30分かかるところを5分でたどり着くことができる。振り向いてさえいればそれでいい。だからこそここは近道なのだ。 私は知っている。振り返った時どうなってしまうのか私は知っている。なぜなら私は見たからだ。振り返ってしまった人がどうなってしまうのかを。この地下道を私に教えてくれたのは私の同僚の三代君だった。彼は偶然私の家の近くに住んでいて、こっそりと私に教えてくれたのだ。草が覆い茂っている橋、上から見ただけでは死角になってしまう場所にある錆びた扉、それが入り口だ。声がしても振り返るなよ。彼はそう言うと扉を開け、私を招き入れた。扉の中は冷たい空気で充満しており、まるで冷蔵庫の中にいるような感覚がした。ピチャンピチャンと天井から雫が滴っており、壁はひび割れ、その隙間からよくわからないベトベトしたものがにじみ出ていた。紫色をした草が地面から何本か生えていて、真っ赤な花を咲かせていた。頭の上に雫が落ちてきて、氷のように冷たい雫は頭を震わせた。ここはやばいところなんだ。私はそう感じた。振り返るなよ。彼は突然私の方を向いてもう一度そう言った。だが彼の目線は妙に遠くを見ていた。まるで私の背後に何かいるような、そんな視線を送っていた。ごくり。彼が唾を飲み込んだ音が聞こえた。今にして思えば彼には声が聞こえていたのだと思う。いや、彼にしか声が聞こえていなかったのだと思う。だるまさんが転んだと。彼は私に振り返らせないことでどうなるのか実験したのだ。あの時の私はそんなことも知らないまま振り返らずにじっと彼を見ていた。背筋がゾクッとした。目の錯覚かもと思った。三代君の後ろに髪が乱れた女が立っていた。ずるりと落ちそうにとろけた頭皮から伸びる長い髪の毛が目の中にずっぽりと入っていた。口は何かを歌っているかのようにゆっくりと動いていた。一緒に何かが口からこぼれた。虫のようだった。それはおそらく歌っていた「だるまさんが転んだ」を歌っていた。彼にしか聞こえない声で。だるまさんが転んだの相手は一人だけ。その一人にしか声は聞こえない。三代君はそのルールに気づいていなかったのだ。歌が終わるのを待ちながら私の末路を見ようとしていたのだ。彼が突然私の方へ振り向いたのもあの声が聞こえてきたからなのだろう。それがこの女が仕掛けた罠だとも知らないで。女は三代君へと手を伸ばした。女が三代君の肩を叩いた。交代よ。気づけば三代君も女も消えていた。驚いた私が地下道を走り抜けて扉を開けると、私は駅のそばにあるトイレの個室の中にいた。まるで空間が歪んでいるように私は距離を短縮したのだ。少し怖かったが私は便利さに負けて今日も地下道を利用している。重たいカバンを持ちながらふと視線を感じて振り返る。予想していた通り誰もいない。だるまさんが転んだ。三代君の声が背後から聞こえてきた。彼女と同じ罠にはかからないよ三代君。以上、だるまさんが転んだっていう話でした。で、ジーダレスミ881、おっちゃんは学校だった怖い話かな。学校は朗読はしてみないのと。 自分が配信を始めて、2ヶ月ぐらいですか、2006年の1月に、自分が企画して、ゲーム朗読実況スレで学校であった怖い話の、コラボ朗読企画っていうのをやったんです。なのでですね、それをやってから、まあ、別に自分一人でやってもあれなんですけど、なんかもうそれで自分の中で終わったって感じで、うん、まあ別にやってもいいっちゃいいんですけど、うん、とりあえず、うん、今やろうとは思ってはないですね。で、882、それは以前やってたツイッターの140文字以内で書く怪談、あれ自分もいくつか作ってみたと。あ、非常にそのツイッターはね、140文字以内のあれですから、その中で収めるっていうことで、ね、やつですけども、それを作ったと。もうショートショートな階段ですけどね、うち1個はおっちゃんがテーマと。まあ、おっちゃんっていうのは本当におっさんなのか、それとも自分のことなのか、まあ自分のことなんでしょうけど、まあ、ありがたいですけど、どんなんでしょう、もしよかったら読ませてっていう、はい、まあ自分はおっちゃんじゃないんですけどね、20代なんですけど、はい、んで、883、じゃあその時の録音欲しいなと。ああ、言っときますけどね、その頃自分配信始めて、さっき言ったように2ヶ月、自分2005年の11月ぐらいに配信始めたんで、そこから2ヶ月ぐらい、2006年の1月頭にやったんで、10人ぐらい参加してやったのかな。で、はっきり言って自分ほとんどあの読んでないですからね、他の方がメインでやってて、自分1話読んでますけど、まあ他の方も1話ね、そうやって読んであれなんですけど、そのゲーム朗読実況スレの中で、自分はもう始めてすぐだったんで、新人的な位置でいてですね、でかつなんだ、まだ一緒にそのやったはやったんだけど、周りの人とも馴染めてないっていうのと、あと自分がその配信に慣れてないっていうのもあって、音量だなんだかんだとかですね、ね、ボロボロでですね、まあ、それでもっていうんだったら別にアップしますけど、多分望んでるような、まあ、もし自分のね、読むのをっていうところでを希望してるのならば、多分望んだような配信ではないと思いますね、うん、思いますけど、まあ他の方の朗読普通にうまいんで、そっちの方のあれを、聞くっていうならば、アップしますけどね。非常に昔の自分ですから、今の感じじゃない自分がいますけどね、んで、884、もう鬼のように過去放送アップしまくろうぜ、合計で3日ぐらい落とすのにかかるくらいって書いてあるんですけど、俺ほとんどもう今やってるやつアップしてるよ、今んとこ。もうほとんどアップしたよ、自分が配信して録音してるやつって。うん、だってもう全然関係ない、だってゲーム配信のやつもアップしてるのに、動画とかの合計で3日ぐらいは落とすのにかかるくらいは多分アップしてたっていうか、まだあんじゃねえのって思うけど、もう全然自分出なくてもいいんだったら、出なくてもいい配信の録音だったらいっぱいありますけどね、自分が企画したやつとかね、あとなんだ、いろんな人呼んでただ雑談してるだけとかね、自分がほとんどメインっていうよりも、そのゲストの方たちをメインとしてやってるようなやつとかはでもいいんだったらあれですけどでも誰だか知らないっていう人がいっぱい出てくるでしょうからね、ねえゲーム朗読実況するで昔配信してた方とか、まあ今でも配信してる方もいますけど、まあそういった方たちをゲストにっていう形でやってるのが多いですからね、で、885、そういえばちょっと前に読んでた朝鮮の人がたくさん出てきた話の続きは読まないのと。 って言われて思い出した。それなんだっけ、なんだっけな、それ何シリーズ系だっけそれ。タタラレアシリーズでしたっけあれ。タタラレアシリーズってなんかめんどくさくなってやめちゃったんだよ。やった方がいいですかね。っていうかこっちの方があの読んでて楽しいんですけど、長さとかね、あの話のそのクオリティ的にこっち読んでる方が自分は楽しいんですが、まずいですからね。で、886、イサブさんの朗読聞いてていつも思うのですが、昔何かされてたんですか。普通に素人は素人とは思えないのですが、神々、普通に素人とは思えない、ありがたい話で、ど素人です。なんもやっとらせん、漢字は読めねえ、噛むし、何も昔、あでもねあれですよ、あの配信自体は600回以上やってるんで、あのそういう意味で回数こなしてたから、多少はね、あの初めてやった時よりかは良くなってるっていうのはありますよ。さすがに600回もやればね、1レベルから2レベルには少なくともアップしてるんで、まあ、そういう意味では、まあ、レベルアップしてるっていうところで、少なからずね、でもねどう考えても素人だと思うんですけど。うめえ人は全然違いますからね。とりあえずですね、お勉強も何もしとらんせんっていう、普通にただしかも別に自分こうやって朗読するなんて思ってませんでしたからね、なんかまああれよあれよという間になんかこういう系のその配信をするようになっただけっていう。でまあだらだらと配信してたらまあ2600話ぐらい読むことになっていたっていう、感じなんでね、なのでど素人でございます、はい、で887、タタラレアはぜひ読んでほしいと。あマジか。タタラレアシリーズあれなんか長くてわけわかんないんだよ、読んでて確か。あ疲れんだよね、あれはね、はっきり言ってね、2時間やるの結構疲れんじゃないかな。今日のやつはね長いんですけど、やっててもねそんなにね疲れないんですよ。読んでてねなんか自分で楽しいやつはね あんまり疲れないんですよね、何でもそうだと思うんですけど、楽しいとあんまり疲れが来なくて長くそれができるみたいな、ね、でこれきついわってなっちゃうともうなんか時間の流れも遅く感じて、っていうのがあってね。そうタタラレア確かね結構読んでてね疲れる感じだったんだよな確か。まあ陸があるってことで。あれですけどね、887番さんの陸に、どうしよう。でも889番、890番さんが、タタラレア勘弁、ちょいと思想が入りすぎてるとか、あれは聞いてても疲れるって書いたんですけど、まあ賛否両論、ありますけども、かなりね、まあ、疲れるよあれ。なんかね、まあ初見だからまたあれなんですけど、なんかね理解が追いつかないからね、何言ってんだか自分でもよくわかんないんですよ。読んでて自分でイメージが浮かびながら読んでると多分あんま疲れないんですよね。あこうなってんだこれっていうのを分かってて目で追いながら口で出してると浮かべながら読んでるから多分ね楽しく読めるんだと思うんですよね。で何読んでんだか分かんねえっていうのはただ本当に目で捉えた字をそのまま口に出してるっていうのでなんかね、その咀嚼できなくて全然面白くないっていうところが あるから、本当にただやらされ感が強く出ちゃって疲れが出ちゃうのかな、はい、のがあってですね、どうしようかなっていう感じですね正直。 構あったよね確かね、タダラレアシリーズって俺残してんの、かなりあったと思うんで、ちょっとあの迷いどころですね正直ね。んで、888戻って、あの秋学を倒したほどだからおっちゃんはと、まあ、おっちゃんじゃないですけどレベル高いよと、まあエロゲ読んだしっていうね、でまあ体験版ですけどね、今度は体験版じゃなくて本編行こうぜと、需要が一部の一部しかねえような気がするけど、とりあえず自分はやりたかねえって話なんですけど、エロゲ朗読とかきついわ、しかもねみそじちけえのに。はい、きついですどう考えても。はい、というわけで次、ナンバー43安全ピン、今日は1時までやりますかね、疲れないって言ってる割にまあ3時間もやってるやっていうのもあるんでね、疲れにくいって言った方が正しいか。で、ナンバー43安全ピン、千代子さんの作品、急がなくちゃ。安全ピンのついた名札をあなたの胸につけますね。なかなかまっすぐに止められないですね。焦ります。あ、失敗してあなたの胸を少しついてしまいました。ごめんなさい。血が少し出てますね。でも急いでいるからもう一度行きますね。また曲がってしまいましたね。どうして失敗しちゃうんでしょう。あなたちゃんと止まっていてくださいね。怪我しちゃいますよ。そうなっても私のせいじゃないですからね。またついてしまいましたよ。さっきより深くついてしまいましたよ。動かないでください。抜けませんから。やっと抜けた。あなたが動くからですよ。血がどんどん出てきますね。動かないでください。やーやーうるさいですよ。ロープで縛らせてもらいますから。ほら、やりますよ。動かないでくださいね。ああ、またついてしまいました。これじゃあ名札つけられないじゃないですか。でも、刺さり方はちゃんとまっすぐになってますよね。このままでいきましょうか。じゃあ、皮膚に安全ピンつけさせてもらいますからね。もっと深く刺して、あ、骨に当たってしまいましたね。カツカツしますよ。邪魔な骨ですね。ぐりぐりやったら避けられるでしょうか。穴が広がってどんどん血が出てきて本当に邪魔ですよね。血ぐらい止められないんですか。あ、やっと安全ピン入りましたよ。次は皮膚に入ったものを突き出させないといけませんよね。ほら、針が皮膚の裏にあるのが見えますよ。なかなか穴が開きませんね。あ、やっと出てきた。安全ピンが血で真っ赤ですね。せっかく新しいの買ってきたのに。はい、名札つけられましたよ。もう服が血でベッタベタですね。服脱ぎましょうか。ロープ外しますよ。何か言ってくださいよ。気絶してるんですか。はい、服脱がせますよ。ふう、脱げましたね。あれ、なんで安全ピン取れてるんですか。血がドクドク出てるし。あ、服に安全ピンの名札ついたままでしたね。服ごと安全ピンを引き剥がしてしまったみたいですね。どうしましょう。もう一度名札つけましょうね。次は鼻にしましょう。鼻の穴から突き刺せば簡単そうですし。いきますよ。以上、安全ピンっていう話でした。で、次行く前にGダレソミ891、 1時までか、つまり1時59分59秒99までか、あと賞味1時間と1時00分で、で892、怖いぞ、痛すぎるぞ、ヒギーと、骨かよ、シャレにならんって書いたんですけど、グリグリやってるよ、なんかそういう系の映画なかったっけ、それっぽい感じのやつ、別に安全ピンかどうか忘れたけど。で893、今の話ならタタラレヤでも大して変わらんだろうと。あれそうだっけ、てかタタラレヤね、なんかいろいろね、すっげえなんだかわかんねえやっていうぐらい長々といろいろ書いてあった気がするんだよな。俺どこまで読んだんだっけな、今ちょっと検索かけて見てるけどちょっと聞き返さないと忘れた。炎と氷ってやったよな、赤と青の炎ってやってないのかな。忘れちゃった、赤と青の炎ってやったんだっけな、まあいいや、忘れちゃいましたで、タタラレアでも大して変わんないのかな。そうかな、それちょっと分からんけど自分のあのイメージが強すぎて、ちょっとあれかもしれないですけどね、本当はそこまでじゃないのになんか大きく、してしまってると自分の中でっていうのはあるかもしれないけど。んで、次で終わりかな。次ナンバー44、闇で黒沢美穂さんの作品。二人が付き合い始めて1ヶ月が経とうとしていた。今日は美穂のアパートに初めて泊まることになり、おさむはかなり浮かれていた。今まではアパートに立ち寄っても暗くなる前に美穂に追い出されていたのだ。美穂は警戒心が強いこともあって、恋人であってもおさむを部屋に入れるのは不安だったのである。ただ美穂にはそのことでおさむを傷つけている自覚がなかったために、俺のことそんなに信用できねえのとおさむに言われるまでそれを続けていた。それで今日やっとのことで二人は一晩一緒に過ごすことができたのだった。隣の部屋との壁が薄いこともあってか、二人はそういうことに至ることはなかった。それでも一つの布団に二人並んで眠ることはできた。結果おさむはかなり浮かれていたが、美穂は自分の中にある不安が膨れていくのを感じていた。やっぱり止めるべきじゃなかったかもしれない。何かあったらどうしよう、おさむのことを本当に信用していいのだろうか。隣で嬉しそうな顔をして美穂を見ているおさむ、引きつった笑顔を向ける美穂。時刻は夜中の12時を過ぎようとしていた。電気消さね、え？おさむの提案に美穂は思ったよりも大きな声が出てしまった。今まで安心できていたのはまだ電灯が明るく二人を照らしていたからであり、美穂にとっては遭難しかかっている船にとっての灯台のようなものだった。いや、つけておいて。目を潤ませながら懇願する美穂だったが、おさむが電気を消そうとするのは明白だった。一ヶ月の間おさむは自分の主張をほとんど曲げたことがなかったのだ。だからこそ美穂は不安をさらに増大させることになってしまった。信用しろって、明るくちゃ寝れねえんだ。予想通りおさむは立ち上がり、ぶら下がった電灯の紐をバチッと引いた。途端何も見えない闇が訪れた。
つけてよおさむ。
美穂は布団を跳ねのけて立ち上がると、電灯の紐を手探りで探し始めた。がそこにあるはずの紐にどう探しても触れることができない。
ふざけないでよ。
涙声になりながら美穂は修に向かって怒鳴った。が返答がなかった。
おさむ？
バリバリバリバリバリ と返事の代わりに床の畳をかきむしる音が聞こえてきた。続いて暗闇の中から聞こえてくる声はおさむのものだった。苦しそうな喉の奥からし、振り絞るような声。発作でも起こったのかもしれない、そう思い今度はおさむを探そうとするが、声が暗闇のどこから響いてくるのか全くわからなかった。
バリバリバリバリメキ、
畳を引きちぎるような音、そして硬い何かが引き剥がされたような音が聞こえた。さらに皮膚をかきむしるようなジャッカリガリという音が聞こえ、メキボリパキパキと何かが砕かれる音がした。ビューッと音と一緒になってオサムのものらしい絶叫が響く。ビチャッビチャッと液体が飛び散る音、ミホの皮膚に熱いものが散った。ミホはあまりに恐ろしくなり部屋から逃げ出そうと足を踏み出した。キャーとミホは悲鳴を上げた。額にべちゃりと何かが張り付いたのだ。何か細くべっちゃりと液体にまみれているもの、電灯の紐だった。ミホは恐る恐る顔に付着している紐を剥がすと、それを引いた。あれ、どうした？あまりに眩しい光に目を細めると、おさむの不思議そうな声が聞こえた。見ると、布団に入ったままキョトンとしているおさむがいて、畳も電灯の紐も何も変わった様子はなく、液体も付着していない。電気を消す前と何ら変わらない部屋とおさむがいた。あ、でも一つだけ変わったものがあった。おさむをめちゃくちゃにぶっ殺して、手足胴体バラバラにしてやりたくなった美穂の気持ち。以上、闇っていう話でした。でジータレス海894、電気をつけたら何でもなかったってこの子がやばいんじゃなかろうかと。これ何だったんだこれ。ああ、このままではイサムが殺されてしまう。オサムだったか。まあどちらにしろおっちゃんだろうと。まあおっちゃんじゃねえんだけど、どっちにしろおっちゃんじゃねえと思う。何だったんだこれ、謎すぎる。よく分かんなかった。で895、あと1話行こうぜとっていう書き込みが続くと困るんですけど、実はよく分かんなかったし、あと1話行こうか。で次が45なんで、とりあえずその なんかね何十五とかね、あの何十とかね、まあある程度なんか区切りがいい感じがするんで、まあそれだったら50までいけとかいう話出ちゃうけど、まあまあまあまあ、とりあえず45、交通事故っていう話、深澤かなえさんの作品ですかね。行きましょう。交通事故。三回忌も終わってやっとこのことを人に話せる気分になりました。清志くんの事故はただの事故じゃなかったんです。信じられないかもしれませんけど、私の話を聞いてくれますか。あの日、夏も半分が終わった頃の涼しい風が吹いていたあの日、姉のかな子に連れられて近くに住んでいたいとこの清志くんが家に遊びに来たんです。とても可愛いどんぐりみたいな目をしていて、笑うとえくぼができてすごく可愛い子でした。私のこともかなえお姉ちゃんって呼んでくれて、近くの公園で遊ぼうって誘ってくれました。でも私には家事もあったし、見たい番組もあったので断ってしまったんです。すると姉が、なら私が連れてってあげるよってぶきらぼうに言うと、嫌がる清志くんを連れて公園に連れて行ってしまったんです。 姉を止めていれば今でもそう思います。やだよ、かなこお姉ちゃんはすぐ怒るから。清くんの嫌がる声が家の外からも聞こえてきました。私はやっぱり遊んであげた方が良かったかなって少し思いましたね。姉は子供好きなところがありましたが、怒りっぽいところもあって、前に近くの幼稚園の子が信号を無視しようとして引っ叩いたり、レジで割り込んできた近所の人に殴りかかったりなんてこともありましたし、わがままそうに見えた清くんのことが心配でした。それに最近公園の近くでは事故が多発していたんです。近くに大きな道路ができたことで通行量が多くなったのが原因だと思うんですけど、あの辺り信号が少ないもので道路を横断する人が多いんです。みんな危ない危ないと思うんですけど、誰も注意できないんですよね。姉はよく信号も渡れないのかって怒鳴ってましたけど、正義感の強い人でしたからね。今度横断しているところを見かけたらひどい目に遭わせてやる。姉は食事中に本気の目でそう言っていました。日が暮れてきて夕飯の準備もだいだいできたので、私は姉を呼びに行ったんです。私は当時姉と同居していたんです。父と母が事故で行ってしまいましたからね。父の飲酒運転だったんです。誕生日に浮かれて飲んでしまったんでしょうね。きっと姉があれだけ交通違反とかルール違反に怒るのはそれも原因だったんだと思います。私は家から出て木が茂っている公園にやってきました。もう日も暮れていましたから、公園には遊んでいる子供たちの姿はなくて、代わりに姉と清くんが公園脇の歩道に立っていたんです。姉の様子少しおかしかったんですよね。あの時睨むみたいな不思議な目つきを清くんに向けていました。私はやっぱり気づくべきだったんですね、あの目つきの意味を。私は二人に声をかけようとしたんです。そうしたら清くんが道路の方へと駆け出していったんです。楽しそうに。いけない、私はそう叫んだような気がします。道路を横断しようとしても道路を横断しようとしてる、そう見えたんです。清くんは道路の真ん中まで駆けていきました。その時今までぼーっとしていた姉が清くんに気がつきました。何してるんだと姉はそう怒鳴りつけると、道路で立ち往生している清くんに駆け寄りました。清くんはあの屈託のない笑顔を姉に向けて一歩下がりました。
ぐしゅしゅ、
姉はやってきたトラックのタイヤに顔面から潰され、体がねじられるようにトラックの下で回転すると、後輪のタイヤに粘土細工のようにメキメキと潰されました。綺麗だった姉はサイコロステーキみたいになって体が圧縮されて道路を転がっていました。いやーと私は叫び声を上げて、はっと清くんの姿を探したんです。あの時一歩下がった清くんはかすり傷一つなく姉の鮮血を浴びて立っていましたね。屈託のない笑顔のままで、エクボから姉の血が滴り落ちるのが見えました。ごめんね、お姉ちゃんは僕の秘密を守れそうになかったんだもん。清くんのつぶやきを私は聞きました。姉は助けようとした清くんに逆に殺されたんです。あれはただの事故なんかじゃないんです。姉が清くんのどんな秘密を知ってしまったのか、それは分かりません。それに私は知りたいとも思わないんです。3年で清くんの近くで交通事故に遭った人が8人、そこに加わりたいとは思いませんからね。今日は姉の三回忌に来てくださってありがとうございました。
以上、交通事故っていう話でした。
で、ジータレスを見896、ワンコそば形式ですねと、一つやったらほら次っつって、もう早く蓋閉めねえと。で、897、お、自分から50まで行こうと宣言するとはさすがですねと、行かねえっすよ、で、898、おっちょ今来た今来たと、2回も言わなくていいっす、まあおっちゃんじゃねえんですけど、それにしてもリスナー数が320人か、おっちゃんもメジャーになったねと、バグったな。で、まあおっちゃんじゃないんですけど、メジャーになったかな昔で、まあ、でも始めた時はね4人とかだったからね。でちょい前ぐらいまでは100もいかないしね、まあ、それでもありがたかったんですけど、まあ、どういうわけか、まあ、ありがたいことに、増えましたね。ありがたい話ですよ、こんな朗読を、で、899、正義感強い姉ちゃんですね、しかし姉妹の名前が似た感じでどっちがどっちか分かんなくなるねと、ちょっとね、で900、おいおい清志くんが犯人というオチかよと、うん、清志くんが、はい、そう、まあ、犯人っていうかなんていうか、うん、で901、もう一番お願いしますと来たよ、わんこそば方式、てか、マジでもうやんないっすよ、もう。今日は。てか、今日十分やっただろう。今日3時間半ぐらいやってんだよ。珍しくすげえやってるよ。で、902、ダミアンみたいだなと。恐ろしいね。秘密を知るとだ。はい。で、903、でも録音が多いかもしれんと。いや、多いと思いますよ、正直。いや、それでもまあありがたい話でね。ねえ。録音でもありがたい、聞いてもらえるんだと。うん。はい。というわけで、聞いてくださった方、お疲れ様でした。ありがとうございました。今日はナンバー45の交通事故まで読みました。で、まあ毎回そうなんですけど、今日の録音ファイルはファイルバンクにアップしたいと思うので、もしよかったら聞いてみておくんなましと。で、あとですね、ファイルバンクのところには多分まだ消えてないんじゃないかな、まあ、結構な量のファイルがですね、アップされてるので、もしよかったらそっちも、落として、聞いてみたらどうかなというのはありますけど、まあご自由にと、いうところで、はい、まあ、雑談タイムとかもうないんですけど、もう普通にやめますけども、まあそういったわけでですね、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。まあ、多くの方に聞いていただいてですね、非常にありがたい。今日はちょっと調子良かったんで頑張りましたけど、で、バンバン上げようぜ、過去放送って書いてあるんですけど、バンバン上げてんだけどな、俺相当上げてるからね。まだ、だってもう昔のをまた上げ直すみたいな感じになるだけだよ。あとはもう全然そのなんだろう、今やってるのとは全く関係ない配信をやってた頃の、録音ファイルとかがあるだけだからね、最近聞き始めた人にとっては全くわけがわかんない配信ばっか怖い話別に読んでるわけじゃないしね、まあそういうわけで この辺で終わりにしたいと思います。じゃあ、ありがとうございました。お疲れ様でした。それじゃあおやすみなさい。それじゃあバイバイ。それじゃあ言い過ぎ。